屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第139回。今回も前回に引き続き、この方がゲストです。ゲストの方、どうぞ。
あ、どうも、映画監督をやったり、映画の自分の撮影をやったり、編集をやったり、出演もしたり、時には、映画の外で、映画の神様を自分の体に下ろしたりしている、白石浩二です。
よろしくお願いします。長いですよ。よろしくお願いします。白石浩二です。ついに、もう4回目にしてボケが入りません、ね。
はい。いや、全然ボケじゃん。
あ、ボケじゃないです。あ、確かに確かに言ってる通りですよね。い
や。映画の神様を下ろしてますから、私、時々。そういうね、回を、今度、シネマスコー
ディ、名古屋のシネマスコーディ。宣伝来た、ね。
はい。はい。
ぜひね、行っていただきたい。
ぜひ。はい。
みんな、さすがにこれ、毎日は無理だとか言ってる方ね、よくあるんですよ。やっぱみんな毎日行きたい気分なんですよね、あれはね。
いやー、もう毎日来ざるを得ないんじゃないですかね。毎日違うことが起きるでしょうね。あ、
そうなんですよ。
別の日。コンプリートした人はもうすごいですよ、ね。いや、
コンプリートする人も絶対いると思うんですけど、ね、できない人がほとんどで、多分他の、ね、自分が行ってない日のことをツイッターで聞くと、クソって思うんですよね、多分ね。行ったよかったって、ね。
それはもうしょうがないですね。
まあ、クソって言わね、言えばね、僕、あれなんですよ。この前、白石監督、ニコ生でね、ワウワウプラストっていう。
はいはいはい。
ので、ある、殺人者、優しき殺人者の記録の話をされてて。はい、で、まあ、その時にですね、一応その日の深夜に収録する予定だったんですね。まあ、今日はちょっと違う日なんですけど。
はい。
で、それがあったんで、一応タイムシフト録画みたいな形が、ニコ生できて、それを僕をやってたわけですよ。
は
い、で、まあ、実際やってる時は見れなくて、そのタイムシフトをちょっとつけてみて、で、あ、確かにちゃんと撮れてるなっていうのを確認したんですけど、はい、まあその日は白石監督の収録が、屋根裏部屋がある予定だったんで、ちょっと準備をしようかなと思って、かけながら、はい、まあまあ、ほぼまあ見れてない状態で、まあ後でもう一回見ればいいかと思ってて、でまあ今日ですよね。白石監督と実際また収録になって、はい、でまあ、フェイクドキュメンタリーの教科書も読んだと。だからもうこのワウワウプラスと見ようと思ってつけたらですね。
ええ。
タイムシフトは1回しか再生できません。
はいはいはい。
見れてないんですよ、僕だから。もう見れなくなってしまったんですよ、これ。
残念でした。
いや、いや、いや。だから僕見たのね、唯一白石監督が出てきたのを確認した。
ええ。
要は出てて、みんなこの冬寒いのに、一人だけなんで半袖だったんかなっていう。その画像を見ただけなんですよ、僕だから。
暑かったんですよ、あそこ。
そうなんですか？
いや、そうなんですよ。だから上着てたけど、暑かったから、これ暑いなと思って脱いだんですよ。
皆さん長袖でしたよ、他の方。
いやー、みんな汗かかないんだなと思って。寒がりなんだなと思って。
白石監督やっぱ暑がりなんですか？
いや、暑がりですね。
いや、まあ、なんで多分ね、すごいいい話とか、興味深い話してたと思ってたんですけど、多分僕はもう、残念ながら見れないってことなんですけど。
そう。
ということで、うん。
YouTube とかになんか時々上がってるのもありますけどね。ワウワウプラスと。
違法系のね。
違法で。
違法
ですね。ええー。
なるほど、まあ。一応おすすめできないですけど、そういうのもあるかもしれないよ。
そういうのもあるかもしれないですよ。
そうですね。なんでね、まあだからその名古屋のね、イベントも後悔しないように、もう、皆さんね、
そうですね。
行ける方は、ぜひ、連日、いや、連夜ですね。
ええー。
一週間、行かれて。
奇跡の連続ですよ。
本当にね。
毎日が。
毎日が。
奇跡と伝説の連続なんでね。
いや、それね、言われるとちょっと辛いですけど、僕、大阪の、僕、身からするとね、名古屋、なかなかね、距離があるんで、そうですね。まあ、そういう形で、まあ、前回に引き続き、
はい。
白石監督に質問の Q&A 回という形で、それが残っているので、
はい。
もう、今回はね、早速、もう、 後半戦行かさせていただきたいんですけど。
はい、どうぞどうぞ。
まあ、ジャンルの方ですけど、今回、監督、俳優とか女優さんの関連の話なんですけど。
はい。
質問の方が、イサムさんですね。
はい。
質問ですね。今まで監督の作品にご出演された女優さんの中で、監督白石浩二として一番気に入った人と、一人の男、白石浩二として一番気に入った方は、どなたでしょうかということなんですけど。
まあ、一人の男、白石浩二として気に入った人は、ちょっとまあ。
うん。
いない。
え、そうなんですか？
まあ、いたとしても、まあ、言わないと思うんですけど。
まあ、いや、でも、正直ね、白石監督の、映画には、美人が出てるっていうのがもう、皆さん共通
の。まあ、もちろん、その、なるべく、映画にとって、良い効果のある美しい人、とは思ってますけども、男白石っていう観点ではあんまり、まあ、だから映画を作るときに見ないので、
まあ、もちろんそうですね。
なんかこう、まあそういないんじゃないですかね。
なるほど。別に、マニアックな思考があるっていうわけじゃないんですよね、女性に対して。
うん、マニアックな思考はないですね。ないですね。特に。あ、でもまあ、ね、胸の小さめな方はもともと好きなんで。あ、
そうなんですね。
まあその、そういう人を自然とね、選んでるところはあると思うんで。はい、
うんうん、
まあそういうと、まあ多分、まあ見た目の話ですけどね、
そ
のね。あ、
それは見た目です
よ。なんというか。まあ、あとその、あんまりその、まあ小さいね。まあ、久保山さんとかは、割とこう、そういう小規模のポワスギみたいな、小規模の作品でやってるから、こう、ある程度こう、付き合いがあるし、ポワスギはその、地方で上映したりするときに一緒に行ったりとか、
はいはいはい。
して、その、ある程度こう、普通の人よりはこう、長く時間を過ごしてますけど、普通はその、なんていうんですかね。もうほとんど現場だけなんですよね、会うのは。
まあ、そういうものなんですよね。
なんで、こう、要は親しくなる時間とかはないわけですよ。その人の、そんなパーソナルな部分に、そんな近づけるような、余裕のある作品というのは、もうほぼないので、
なるほど。
だからそういう男として好きになるところまでなかなか、行かない
です、ね。行かないですね。
そこまで見えないです。わかんないですよね。だからずっとまあ、連ドラとかがあって、それでこう、ずっとこう、一緒にいてみたいな中で、よくね、男性と女性の役者さんがこうね、はいはい、こう、できちゃってたりとか、そういう話はありますけど、なんかやっぱりそういう、長い時間をちょっと過ごさないと、はい、なかなかそういう気持ちまではいかないんじゃないですかね。
そうですよね。
という、まあ男としてはそうです。まあ監督としてはあんまり監督の立場で言うとなんかいろいろと。
そうですね。そうですね。そうだ
と思うんで。なんかでも、
まあ
なんとも、はい。
その、個人名じゃないにしても、すると、どういう女優、まあどういう女優さんがいいとか、それも、役によって違うんですかね、ちょっとわかんない。
まあ、そうですね。だから、結局、作品のキャラクターに合わせて選んでる。
はい。
だけなので、はい、
うん、
あるいはまあ私にキャスティングの権限がない場合もありますから。
ああ、なるほど。はい、はい。
そこはなんとも、こう、一概には言えないんですけど。まあまあ、そうですね。あんまり、市場は挟んでないので。
なるほど、ね。はい。
なんとも。
いう感じですかね。
そうですね。はい。はい、みんなそれぞれ。みんな良かったですよ。
うん。そうですね。それが一番
いい、ね。皆さん良かったですね。はい。みんな好きです。
いやいやいや、言い過ぎて。いや、それ行き過ぎてる。嘘くさくなりますよね。それ僕が最高やんって言ってるのと一緒になっていくんで、ダメですよ、そういうの。続いて、お名前が、ジョン・カーペンターさん。僕、はい、カーペンターって言えないですね、さっきは。カンペーターってずっと言ってますね。
そうですね。大丈夫ですか？
噛むんですよね、カーペンターさん。はい。質問、自分の作品で使ってみたい俳優さんを教えてください。それありますかね？
まあ、それもあんまり、作品に対して、どうなのかっていう。
ことなんですね。なんで、
あんまり、うん。まあ、宇野昌平さんは、はい、まあ、継続してまた、お願いしたいなとは思ってます。はい、
僕も好きですね。そしたらもうちょっと似て、はい、似てるかもしれないんで、次の質問でね、ドラミさんからいただいてるんですけど、はい、この役者は、俺が演出すれば誰よりも輝かせることができると思う とか、一緒に映画作りをしたい役者は誰ですか？かっこ有名無名は問いませんし、現実に無理とかを外して、ということで、宇野昌平さんを世界一かっこよく撮るのは白石監督だと思います。かっこみんな思っていると思いますが、笑いということなんです
よ。それは、そうかもしれないですね。かっこよくという意味では、そうかもしれないですね。まあ、他は別に特にないです。
あ、ないですか。
ええ。あの、まあだから本当に作品単位でしかあんまり考えてない。
そういう
か、そうなんですよね。
アプローチで考えるという。そしたら、次の、質問、また、あ、噛むな、これ噛むな。ジョン・カーペンターさんですね。
はい。
噛まずに行きました。質問、今の日本の若い監督で良いと思う人は、思うのは誰ですか？
若い監督って、
わからないですね。どれぐらいが、どれぐらいが若いんですかね。白石監督も若いと僕は思うんですけどね、監督。
ああ、そうですよね。まあ、あの、大和由紀監督。
大和由紀さん。
っていう、まあ、まだ、インディペンデントな映画しか、
はい。
まだ公開されてないですけど、はい、まあ、そのうちメジャーの作品も作ると思うんですが、
はい。
まあ、そういう、あの、女性の、若い監督がいまして、はい、まあ、彼女はすごく、まあ、間違いなくものすごい才能があって、まあまあ、天才と言っていい、人なので、まあ、すごいと思いますけどね、はい。もう、まあ、それは群を抜いてるんじゃないですかね。
あ、そうなんですか。
そうですね。
あ、まあ、続いてる質問。
はい。
まあ、これはメールでいただいてるんですけども、お名前が、右手左手ほどいてさん。はじめまして、ペガさん。白石監督、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。名画座がよいでの体験ですと。橋本忍特集というのがあり、高齢の方々が多く、さすが、巨匠は人気があるなと思って見ていたのですが、しばらくするとかなり強烈な加齢臭に見舞われ、映画に集中できませんでした。で、質問なんですけど、匂いに敏感な白石監督、映画館での匂い体験などあったら教えてください。はい、
まあやはりその脇側の人と汗臭い人っていうのはまあいますよね、どうしても。だから、あとは口の息が臭い人が隣で息してて、やっぱものすごい臭くてっていうのはもうよくありますね。
でも映画館っていうと自分の方向いてるわけじゃないじゃないですか。
自分の方向いてるわけじゃないですけど。
それでも来ますか。
例えば、みたいな、
まあまあまあまあ、
ちょっとこう、息をついたりするときに、こう、はい、ふわーっと、うわーくそーみたいな。とか、後ろの人の息がこう来て、はい、くっさーみたいな、それよくありますよ。
マジで敏感ですよね、白石監督多分。
いや、でもほんと臭いですよ。
あ、ほんとですか。
それか、まあ私がそういう人を呼び寄せてるか、わ、うん、からないんですけど、もう本当にあの、うわ、臭きつ、集中できねえと思って、うん、あの、まあ、マスク持ってたらマスクしたりとか。まあ、やっぱマスクは結構効くんですよね。
あ、マスク効くんですか？
ええ。あとはそのマスク持ってないときは、その、私メガネなんで、メガネと鼻の間にそのハンカチを挟みまして。
噂が。
で、ちょっとこう、あの、鼻と口の間にペロッとこう、ハンカチが落ちてるような状態にして見るっていう、あの、スタイルで見てることもよくあります。
よくあるんですか？
よくあります。
はい、マジですか。
まあ、あとはまあ今、うん、閉館しちゃった、新橋の、新橋文化っていう、映画館があって、
はい、
そこでその、うん、ピンク映画をよく上映してたんですよね。うんうん、で、閉館直前にピンク映画の特集してて、うん、ピンク映画とあと日活ロマンポルノか。
はいはいはい、
日活ロマンポルノの特集してて、うん、で、それを、どれだったかな。まあ、天使の花と赤い教室がある回で見に行ったんですよね。
はいはい。
そしたら、まあ、おじさんが多いわけなんです。
うん、はい。
まあ、閉館間際だから、ちょっと、あ、お客さんも多くて。
うん、うん。
でももう、本当にその、おじさんの油の匂いが。
あ、まさにこの。
ええ、その加齢臭ですね。
はいはいはいはい。
もう、ものすごくて。
そうなんですか。
本当に、もう、あの、まあ自分だってね、そういう加齢臭、
さ
すがにあるわけです。
まあもちろん、
ね、その自分も感じたことある、自分も感じたことある自分の匂いの汗臭さ、
うん、
その油っぽいおじさんの汗臭さっていうのがもう、うん、はい、会場に入った途端にこう、なんですかね、もう海の塩の香り。
はい。
砂浜に立った時、こう、海の匂いしますよね。
わかります、わかります、はい。
ああいう感じでもうグワッときたんですよ。
強烈じゃないですか。
しょっぱいんですよ、もう、匂いが。
しょっぱい。
しょっぱい上に油っぽくて、なんかこう、醸造された、もう、醸成された、なんかもう、これ、うわってなって、鼻を塞いながら見たか、ハンカチ、確かその時はハンカチして見たかな。で、閉館間際なんで、女性のお客さんも多少は来てて、はい、うん、もう、どう思ったかなっていう。
確かに。
もう、この、もうあんなカレー臭、嗅いだことはもうないですね。すごかったです、あの時の匂いは。
確かにそんなに、まあ、そこそこおじさんが、ね、狭い空間に、集まるっていうこと、なかなかないかもしれないですね。
いや、そうですね。しかもだから、要はそんなにこう、見綺麗な人たちじゃないわけです。ちょっと小汚いおじさんが、集まってるわけですよね。びっしりと。
びっしりとね。
だから、もうほんと臭かったですね、あれは。もう、その方の心中もお察ししますけどもね。だからやっぱり、マスクする、マスクは持ってた方がいいですね。エアガンには。
ああ、もう全然。
しょうがないです、
それは。そういう発想はなかったですけど、マスク持ってた方がいいんですね。そういう
マスクは、鼻が弱いとかでもない限りは、持ってた方がいいですね。
いや、はい、確かに、すごい匂いする方が、僕、まあ、大阪の中心地行こうと思うと、まあ、電車で3、40分かかるんですけど、
ええ。
まあ、隣に座られたりすると、まあ、ちょっと外れたなっていうかね。
まあ、そうですよね。まあ、
ちょっと我慢して、もう30分我慢せなあかんなって感じにしたりするんですけど、ええ、まあ、でも電車なんで移動の間なんでまだあれなんですけど、映画でその好きな映画とか見た映画があるときに、それはちょっと悲しすぎますよね。
集中したいですからね。そうね。どうしてもこう、匂いは暴力ですから。
いや、そこで、
まあ、鼻っ柱をこう、ガンガン、小づかれてる。ちょっと小づかれてるもんなんですよね。映画見たいのに。いや、ちょ、いや、すごい。俺、映画見たいのに、いや、ちょっと鼻、そんな小づくのやめてって、やっぱり、思うんで。
ね、
でも、それをもう、どうしようもないですから、それはもう、鼻をシャットアウト、シャットダウンするしかないですよね。それは。
唯一の見てる映画が、おじさんばっかり出てくるところだったら、ちょっと、カレー臭がリアル 4DX みたいな感じに。
それも嫌ですけどね。
確かに。ね、もう臭い匂いはね、ちょっとさすがにちょっと、いらないかな、4DX でもってい
う。そうですね。まあ、匂いは、いや、ほんと大変ですね、匂いは本当に。だいたい、半分くらい臭いですよ、見に行ったら。
うん、半分くらい。
お客さんが、ある程度いる会場だったらですね。
そうですか。
いますね、臭い人は。
うん、まあ、どうしてもそうですね。まあ、僕ね、ボードゲームっていうアナログゲームを結構好きだったりするんですけど、はい、まあ、基本的にはそれを、要は、親しい友達とやることが多いんですけど、
はい。
まあ、そういうのも、ゲーム会っていうのがあるらしいんですよね、よく。まあ、僕も行ったことあるんですけど、まあ、要は、どなたでも来てもいいですよ、みたいな感じで、公民館とか借りたりして、
はい、はい。
で、まあ、そこでこう集まったり、まあ、知らない方とゲームをいきなりしたりするんですけど、まあ、ゲームって言ったら、そういう人生ゲームみたいなゲームなんで、アナログゲームって、結構、はい、まあ、至近距離になってくるんですけど、まあ、それね、だから注意事項とかに、その、主催者の方が、必ずお風呂に帰ってきてくださいとかね。
ああ。
書いてあるんですよね。
大事ですね。
やっぱ、だからそういうのがあるんだなと。
特にボードゲームだと、うん、女性も割といらっしゃるでしょ。
そうなんです。結構いるんですよ。
そうですよね。だからやっぱり、その辺を、気をつけないと、うん、ね、せっかく、こう、うん、盛り上がってくれてる女性をね、失うことになるから、
ね、
ボードゲーム界から。
そうですね。
やっぱそれは相当気をつけてる、
ね。気をつけないとね。
ええー。
やっぱ匂いって、匂いやっぱ大事ですよね。
大事です。
はい。次のちょっと同じ方のそのまま質問なんですけど。
はい。
また、白石監督の映画の中に、橋本忍氏のいくつかの脚本での構成人物の、
はい、
人物の彫りなど、類似性を見たのですが、影響を受けた橋本作品などあったら教えてください。怖すぎ、ボリューム4、まあ、ファイル4ですよね。では、
はい、
夜の鼓を見、ある優しき殺人者の記録の32、首の主人公、正木弁護士を見ました。でも、やはり八つ墓村でしょうかって、僕にはちょっと全く全然わかんないんですけど、
ちょっと、橋本さんは好きなんですけど、はい、見てない作品もあるんで、
はい、
まあ、 八つ墓村の影響は、多分にありますし、うん、八つ墓村はその脚本ですけどね、橋本さんは。
はいはいはい。
で、幻の湖っていう、うん、有名なカルト映画は、その監督もしてるんですけど、
はいはい、
幻の湖のその、因果メーターことのその影響っていうのも、はい、あるんですけど、
はい、
ただそれをその、あんまり具体的に、あの映画のあれをここに、みたいな風には、考えたことはないですね、うん、橋本さんの作品は。もうちょっと、漠然とした、
うん、
漠然としたっていうか、こう、抽象的な部分で、はいはいはい、もうちょっと大枠で影響を受けてるっていう感じはあります。はい。
なるほど。でも、一応、文章は続いてて、ちなみに加齢臭にも明板が効くようです。長生きして映画をバンバン撮ってくださいっていうことなんですけど、
ね、皆さん、そういうことなんで、
はい、
明板、もう頭から被りましょう。明板液を。はい。
頭。
映画見に行く前に、これ風呂に入って、明板、シュッシュして頭に、はい、もう体中にシュッシュして、うん、それで映画見に行きましょう、皆さんね。
これ、僕、ペガのこの屋根裏部屋の中で、明板っていう単語は多分出したことないんですけど。
あ、そうなんですか？
そうなんですよね。ただまあ、お知らし監督の映画で言うと、まあ、超悪人とか、
はい、
まあ、脇ががちょっとその話の中に入ってて、それにまあ、主人公がまあ、明板効くんやと。
はい。
その脇がの女性に対して、まあ、それをすり込めっていう話なんですけど、
はい。
もう実際、白石監督も明板を使われてると。
そうですね。
お白石監督にその明板っていう言葉を聞くまで僕、明板の存在を知らなかったんですけど。
それはモグリですね。
モグリですか俺、白石監督も、まあ、脇がだって言ってはったじゃないですか。
ええー。
僕、白石監督に、まあ何回か、まあ、接近というかね。
はい。
近くでお話しして、もう本当にゼロ距離で話させてもらったことあるんですけど、
ゼロってことはないと思いますけど、
まあまあ、密し、あ、そうですね。密着したことはないです。
ゼロってなんか密着してる感じ。
いやですね。すいません。まあまあまあ、何センチかも全然離れてるんですけど。
ベッドの中ですよ。
いやいや、それはちょっとね、いくら白石監督好きでもちょっとあれなんですけど、匂いゼロですよね。無臭っていうイメージなんですけど。
ゼロってことはないと思いますけど、まあまあ。
いや、ゼロです。
いや、だから脇合わさせないように気をつけてるんですけど、まあ、帽子を被るんで、
うん、
帽子は結構汗臭くなって、
あ、
そう。匂うんですね。
物は、そうって匂ってきますよね。
はい。だから、まあ、時々洗ったりして、
うん、
まあ、あとは、もう臭くなって、もうどうしようもなくなってくると捨ててるんですけど。
そんなに、もう匂い染み込むことあるんですか？洗って。
いやいや、汗、夏場だったら、もう、そうですね、5回ぐらい、
洗ったらもう。
5日ぐらい被れば。
あ、5日、はい。
5日、まあほとんど、1日でも匂いますけどね。
まあ汗、そうですね、汗を染み込む。
額をこう、やっぱりすごい汗が垂れてくるんで、額の部分の、その帽子の額の部分にすごい汗が、汗臭さがこう、来るんですよ。
なるほど。
それをこう、いちいち洗っとかないと、うん、っていう非常に手間があるんですよね。そうなんです。はい。
まあ、その、明板を、まあ、すり込んだり、スプレーで振りかけたり。
だから、俺もこれ、だから、頭にね、もっと、明板をこう、振りかけて、
頭に
出かければ、もうちょっと、帽子の臭さも少し収まるのかなと。
その、粉をこう、髪の毛をこう。
あ、いやいや、その時は、だから、水に溶かして。
あ、スプレー状にして。
スプレー状にして、っていうことですよ、もちろん。
あ、
粉はさすがにちょっと。
なんか髪の毛に影響がないのかなっていう気がするけど。いや。もう、加齢臭に効くんですよ。明板、すごいですね、明板って。
いや、明板本当に匂いを抑えます。はい。うん、全般的に、動物的な匂いを抑えますね。
いいですね。いや、まあ、そういうので、まあ、ちょっと次の質問になるんですけど。
はい。
ちょっと怖すぎ関係の質問になります。お名前が、佐藤さん。質問ですね。怖すぎに出てくる化け物を、VS もので撮るとしたら何を選びますか？これ怖すぎの中に出てくる化け物同士で VS ってことです
か？ああ。カッパバーサス花子さんとかそういうことですかね。
そうですね。
ああ。あんま考えたことないです
よ
ね。
いや、特に VS ものが好きっていうわけ、別にわけではないですよね。
そうですね。まあなんか、そうやると面白そうだなと思ったら、ちょっとやるかもしれないですけど。今んとこなんか特に考えてないですけどね。うん、
なんか今までにある映画の中で VS モンとかで面白いと思ったものとかある、あります？まあ、僕、VS モンってどれぐらいあるかわかんないですけど。
でもき、ないかな。ないかもしれないですね。
な、ないですか。
そうですね。片腕カンフー対空飛ぶギロチンは面白い。
僕あれ好きですね。
あれはすごい面白いですけどね。まあ、ちょっと違いますよね。
違いますね。あれ、化け物でない
し。ちょっと、バーサスものとはまたちょっと違います。
違いますね。
タイトルはそうなんです。
はいはいはい。
まあ、変形対組織暴力もすごい面白いですけど。
それ知らないですね。
知らないですか？
はい。
あの、深作欣二監督の大傑作ですよ。変形対組織暴力。
なんか、ガチな感じですよね。
それ菅原文太主演の、じゃあこれもすごいおすすめなんで。
そうですか。
まあ、これもまあ、それは菅原文太が主演なんで、古めの映画ですけど、これはもう、エンターテイメントとしてもすごい面白いです。
あ、
社会派としても面白いです。社会派の感じ。骨太で、人間ドラマとしてもすごい面白いし、これはもう、文句なしに本当面白いんで。
わかりました
。ぜひおすすめですね。はい。
次の質問ですね。お名前が木村優さん。質問、はい。怖すぎシリーズに出てくるひじりはどんなイメージなのでしょうか？
どんなイメージ？まあ、それはその、まあ、古事記に出てくる与物平坂的なイメージでもあるし、
はい、
要はその、まあ、この世と、まあ、あの世をつなぐ場所みたいなイメージもあるし、はい、あとその、なんていうんですかね、こう、まあでもその境目ですよね。黄泉の国と黄泉の世界と現実の世界をこちらの今ここにある世界をまあ繋いでる、
はい、
まあ何ですか境目のポイントと言いますか。
うん、
なんかそんなイメージですよね。はいはい、肘の丘っていうのは。はい。
じゃあ、続いてお名前が大場さん、福岡県のあの能型映画祭2015年の実行委員。の方ですね。
ああ、どうも、大場さん。
大場さんですね。
どうも、ご無沙汰しております。はい。
質問、怖すぎがここまでの人気シリーズになると予想されていましたか？
人気は出ると思ってたんですけど、
はいはい。
はい。続ければ、人気は出る、必ず出ると思ってたんですけど、まあ、どういう形でそれが、その、まあ、私が認知。
はい。
できる人気度になるのかっていうのは、それちょっとわからないんで、
はい、
その辺は考えてはいなかったですけど、だからまあ、今の状況は非常に新鮮に受け入れ、止めてはいるんですけど、
はいはいはい、
ただ人気が出る、続ける、作り続けることさえできれば人気は出るとは、結構確信はしてました。は
いはい、質問、二つ目ですね。大迫さんと久保山さんを怖すぎにキャスティングした理由を教えてください。
近くにいたからです、ね。
そこにいたから。
そうですね。で、まあ、そのフェイクの芝居、まあ、やれるかなという。
うん。
なんとなくこのキャラクター合ってるかなっていうのがあったっていうのと、あとですね、二人ともその、スタッフ経験があるんですよね。
あ、そうなんです。
まあ、久保山さんはその、映像の世界の、技術スタッフから、
そうです
ね。始めてますし、
はい。
大迫さんも、AD やってたんですよね、テレビの。バラエティとか
で。はいはいはい。
なので、そういうこの、スタッフ経験があるっていうことで、
うん、
その、まあ、この、怖すぎという作品を作っている、まあ、本来は裏方の人間なんだっていうニュアンスを、
うんうん、
まあ、自然と出せるんじゃないかなと。
なるほど。
いうのがちょっとあって、っていうのはあります。
うんうん、
また近くにいて、いけるかなと思ったっていうのは OK ですね。まあ、忙しい人はやれないっていう
か。ああ、そうですね。
特にその、怖すぎシリーズっていうのは、
うん、
まあ最初はそうは思ってなかったですけど、本当にその、はい、私のせいなんですけど、
うん、
直前まで、脚本が上がらないんですよね。
うん、はいはい。
で、ということは直前までスケジュールもなかなか決まらなくて、
うん、
大体その、リスケされる、その、こう、予定が、この辺に撮ろうっていうふうに言ったのが、もうちょっと先のこの辺に撮ろうってなって、もう一回もうちょっと先のこの辺に撮ろうとかってなったりすることもあるわけです。ということは、 前後にそうやって仕事をたくさん入れてるような人っていうのは、
はい。
あ、じゃあそこをもうちょっとスケジュール待ってるんでできません、みたいな感じになるじゃないですか。
ですよね。
だからそういう人がメインに関わってると、
うん、
今までの、9本コアフィー作ってきてますけど、
はいはいはい。
作れてないですよね。
そうですよね。
なので、そんなに忙しくなさそうな人っていうのも、
うん、
ありますよね。
まあまあそうですよね。
まあまあ、で、プラス、そんなに仕事が頻繁に入ってない、まあ、時間を割と、うん、融通してくれる。
はい。
イコール、まあそんなにお金がかからないっていうのもありますね。ギャラがそんなに高くない。
はいはい。
ただその、志というか、
うん、
面白い映画に関わることを、
うん、
まあ、面白いと、
はい。
いうふうに思ってくれる人たちに、まあ、声、それはスタッフキャストも、まあ、だいたい声かけてるので、はい、なんか、まあまあ、そういうことですかね。
うん、最後の質問ですね。超怖すぎのラストはある程度決まっているのでしょうかという。
なんとなく向かう方向性は決まってるんですけど、ラストはまだ決まってないです。うん、
はいはい。
それはもう作るときに考えます、うん。という感じですね。まあ、なんていうんですかね、前からラスト決めちゃってると、
うん、
なんていうんですかね、実際それを作ったときに、
はい。
なんか、大体本来のラストじゃなくなっちゃうと思うんですよね、その、
うん、
やっぱり作りながら見えてくるものを、
はいはい、
やらないと、
うん、
なんていうか、その映画が本当に行き着こうとしていたところに行き着けないと思うんで、
うん、
だから、特にラストはなるべくその、決めないで、それはどの作品もそうですけど、あんまり決めつけないで作るようにっていうのは心がけてますね。
なるほど。
はい。
そしたら次の方ですね。
はい。
お名前が、はやさん。質問、怖すぎシリーズにおける市川のヘアスタイルの変化がかなり印象的です。
はい。
最初は地味めの、気まじめさがあり、回が進むにつれて、髪を染めたり、ウェーブになったり、垢抜けるのはコンセプトがあったのでしょうか、超怖すぎでは、初期に戻るかのような黒髪も気になっています。ということなんですけど。
これはまあ、たまたまで。はい。まあ、熊山さんがその、怖すぎを撮る前後に出演した舞台であるとか、
うん、
まあ、ドラマであるとかっていうところで、
はい。
その、まあ、変える必要があって変えてた髪型がそのまま怖すぎでも、
うん、
出てきてるっていう、だけですね、
うんうんうん、
基本。で、
は
い、ただ、超怖すぎになった時は、
はい、
その、ちょっと最初の雰囲気に戻したいという気持ちがあったんで、その時だけは、その、ちょっと黒髪な感じで、
うん、
後ろで縛る感じにしてほしいというのをお願いしてやってもらいました。
やっぱそうなんですね。
はい、はい、そうですね。その時だけです。
うん、
注文したの。
はい。
はい。あとはそのまんまです。
たまたまということですね。
たまたまですね。はい。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も新しい。
変わり果ててしまうのか。Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたもん。誰のためのもの Keep on running, stay with you 夢見てたのはこんなものじゃない Keep on running, stay with だけど分かっているよ二人過ごした日々は変わりはしないさ Keep on running, stay with 夢は終わったけれど 忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、Keep On。
さあ次、質問、ある優しき殺人記録に対する質問なんですけど、
はい、
お名前カズさんですね。質問、ある優しき殺人者の記録について、あのラストシーンが大好きで、それをもって白石監督の最高傑作だと思っているのですが、
はい、
あのラストシーンは韓国のプロデューサー側からのオーダーで ああなったと聞きました。
はい、
もし、そのようなオーダーがなければ、どんなラストになっていたと思いますか？
わかんないですね。それは、まあ、その依頼があって、
はい。
いろいろ考えて、必死に考えた上にたどり着いたラストなので、
うん。
そうじゃなかった場合は、多分そうじゃなかった場合の状況に自分が身を置いて必死に考えないと、うんうんうん、
あ、なるほど。
どんなラストかっていうのは多分思いつかないんですよ。
うんうんうん。
あと、それ、ものすごくエネルギーがいることなんで、
はい、
今ちょっとそれは考えない。
わかります、ね、そんなに真剣に。
そうです。まあでも、そういうことなん
で。いや、まあそうですね。
はい。
答えようと思ったらそうしないと答えれないような。
そうです、そうです。だから、どんなラストになったかっていうのはわからないですね。まあ、同じラストになったかもしれないですよ。同じようなラストになったかもしれないです。わかんないです。
プロデューサー側のオーダーだったんですよ。僕は全くこれ知らなかったんですけど。
まあ、その、大枠ですけどね。なんか、ラストは綺麗な感じに終わりたいなと思うんですよね。そういうのがいいかなと思ってるんですよね。みたいな感じのことを、まあ、言ってたので、女性のプロデューサーなんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、それを受けてっていうことですね。
あ、なるほど。
まあ、だからすごい、大枠なことだけなんですけど、はい。
確かになんか印象的なというか、なんかラストだなっていう感じは。
そうです。なんか自分なりに、じゃあ自分なりの解釈の美しいっていうことをじゃあ、ちょっとやってみるか。
うん、
ただそれをだから、美しいとは思わない人も必ずいるようなラストですよね。
うんうん、まあそうですね。まあ、それは。次の質問は、ちょっと全体的な作品のあれになるんですけど、
はいはい、
お名前が山やんさん。質問、白石作品といえば、大迫さんのイメージなんですが、起用に至った経緯をお聞かせください。ちょっとまあ、まあ、怖すぎより以前にね、はい、
まあ、グロテスクという作品の時に初めて大迫さんとは仕事したわけなんですけど、はい、主演でやっていただいて、
はい、
まあ、それはまあ、取り仕切っていたそのラインプロデューサー、その現場を取り仕切っていたプロデューサーが、
はい。
まあ、なかなかキャスティングが難航して、その主人公が決まらなかった時に、うん、まあ、知り合いのその、劇団で、
はい。
ここの劇団の人間やったら、うん、まあ、その人も関西人なんですけど、
ものまね、はい。
ここの人らやったら、もう誰つこうでも構いませんので、もう誰でも言うてください。誰でも OK ですから。
それ似てるかどうかわかんないです。
もう、もうこの人らしかいませんわ、って言われて。
まあでも雰囲気、はい。
で、まあ、当時、大迫さんがそれ所属していた、
はい、
ダンコンっていう、うん、男の魂と書いてダンコンっていう劇団だったんですけど、はい、まあ、で、メンツを見て、
うん、
顔写真を見たときに、
うん、
まあ、大迫さんだけパッと、目に留まったんですよね。
はいはい、
その、まあ、目つきが、
うん、
まあ、黒目がちな目で、
うん、
まあ、ちょっと何を考えてるのか一見わからない、
うん、
ちょっとミステリアスな目をしてたので、
うん、はい、
まあ、それで大迫さん、あ、まあ、この人いいですねっていうことを言って、うん、それで、撮影の2日前だか、3日前だかに対面して、前日だったかもしれない。前日じゃなかったな、2日前ぐらいだったと思うんですけど、
うん、
会って、
うん、
で、ちょっと話して、
うん、
で、お願いしますっていうことでやってもらってと、まあ、それが最初ですね。はい。
はい、
そういう感じです。
そういう感じです。次の方が、藤子さん。藤子さん、はいはい、あれですね。
藤子さんどうもありがとうござい
ます。ベニズルでのイベントで僕が最終章の、小遊び最終章に出てくる、この人形をね。なんていうんだね。ビニール人形というか。ベニズルさんが、
生き人形ですね。
生き人形作ってくれてたんですよね。
はい、
なんかそのイベチ。ちょっとまあ、どれぐらいのサイズだろう。40センチか50センチか忘れましたけど、で、それを、せっかくなんでって言って、じゃんけん大会でプレゼントを、白石監督サイン入れてプレゼントって言って、 やったんですけど、僕、珍しくちょっと勝ち残ったんですけど、直接藤子さんにジャイゲンに負けて、
はい。
藤子さんに持っていかれたという。
はい。
まあ、後々考えてみると、あの、もう40歳のおっさんが電車であれを抱えて、電車で座ってるとちょっと、やばい目で見られるなってはちょっと思ったんですけど、まあ。藤子さん女性なんで、それでよかったかなって気がするんですけど。
はい。
はい、はい。質問の方が、オカルトでえのくんがさん付けやめようやっていうくだりは、そういう経験があったのでしょうか、はい、それとも監督が思っていらしたことなんでしょうか。確かに、くんにするだけで距離が縮まるなと納得しました。あの場面、すごく好きです。
ああ、これはそう、経験はないですね、多分。
あ
で、
はい、
多分自分がですね、その、はい、そのさん付けとかくん付けとかちょっと気にするんですよね、最初、知り合うときに、
うんうん。はいはいはい。
とか、まあ、呼び捨てとか
って。はいはいはい。
して、
はい。
で、なんつうんですかね、で、最初の方の呼び方のままどうしても行っちゃうんですよね。
本当はだ、
はい、で、本当はだから、もっと親しい感じで呼んだり、例えば、あと、タメ口で話したりしたいような相手でも、うん、やっぱり、最初、まあ、敬語で話すわけですよね。
はいはいはい。
大体。年下でも大体私は敬語で話す。は
い、あ、そうなん
です。最初はですね、はい。はい。で、そのまま敬語になってしまう人がほとんどなんです。
あ。
で、その、ある程度その、時間を過ごして、うん、こう、来やすい気持ちになってくると、
はい。
タメ口になったりするんですけど、うん、まあ、そこまで行かない人は、やっぱり、まあ、ある程度距離を保ちたい人とか、
はい、
ある程度その、敬意を保ちたい人とか、
うん、
っていうのはその年齢関係なく、
はい、
さん付けにしたり、うん、男性でもですね。
はいはいはい。
で、敬語使って、みたいな感じになるんで、うんうん、でもなんか多分自分の中ではどこかそういうのを取っ払って、
うん、
話したいなっていうふうに思ってるようなところがあって、うん、で、まあ、ずうずうしい人だったら、それをもう口に出して、
うん、
やっちゃうかもな、みたいなのがあって、それをちょっと託したようなとこはあると思います、
ね。なるほどね。
そこまでちょっと当時、別に脚本書いてるときに明確に、自分のそういうのをっていうのは多分考えてないですけども、
うん、
まあまあ今考えるとそういうことなんじゃないかなと思いますね。
なんか確かああいう人いるなって感じはすごいします。なんかよそよそしいやろみたいな感じで、なぁみたいな感じで急にね、距離感がこう、ぐっと来るみたいな。
でもおかしくないような人はたくさんなんかこういるんで、まあ自然と、
うん、
自然と思いついた感じですね、うん、結構。
なるほど。次の質問が、同じ藤子さんなんですけど、監督の作品には、なんでそんな言い方できるんだよとか、うちは本家とか、名言が多いですが、
はい。
そうした皆が真似したくなる名台詞は、プロットの段階で決まっていることが多いですか、それとも直前で思いつくのですか、また狙ってなのかそうでないのかを お聞かせください。
うちは本家はアドリブですね。
あ、アドリブなんですか、あれ。
脚本には書いてるんですけど、セリフは、
はい、
ただその言い方のニュアンスは多分もうちょっと普通の、
うん、
うちは本家なんだからとか、うちは本家だぞとか、はいはい、そんなわけないだろみたいな、なんか多分そういう書き方をしてたと思うので、あの言い方のニュアンスはその役者さんが好きだもんですね。はいはい、あとはその、うん、まあ街でその、うん、聞いたりして、
はい、
その、なんか気違いがこうブツブツつぶやいてこととかを覚えてたり書き留めたりして、それをその作品に流用したりすることはあります。
あ、やっぱ書き留めとくんですか？
そうですね。聞き取れたらメモったりして、うん、っていうことはありますね。
なんか、確かに電車でブツブツブツブツ言われてる人とかも見たりしますけど、まあ、僕はどっちかというと離れてしまうんですけど、
ああ、やっぱちょっと気にしてないふりして近くに行ってこう何言ってるか聞いたりとか行動をちょっと見たりとかそういうことはありますよね。
なるほど、そう、
はい、
ね、狙ってなのかそうでないのかっていうのは、
狙ってっていうのは、
あ、まあ、だから名台詞になるだろうなっていうか、まあまあまあ、なんていうんですかね、こう。
いや、
面白いだろうなっていうか分かんないですけど、そういうことなんですかね、分からない。狙ってなのか。
まあ狙ってると言えば狙ってますけど、それはまあ作品全体を狙って作ってるわけなんで、
うん、
狙ってることには変わりないですけど、うん、まあ、 よし、これは名台詞になるぜ、みたいな感じではあんまり書いてないですね。それは、作ってるときはあんまり。うん、
あ、
なるほど。それこそ、怖すぎの運命に逆らえ
てた、はい。そうそうそうですね、あれ。はい。
あのセリフも別に名台詞になるぞと思って書いたセリフじゃないですね。
あ、そうなんですね。
自然な流れの中で、
うん、
出てきたセリフです、ね。ただまあ、そういうセリフを思いつくときっていうのは、大体その、なんていうんですかね、こうキャラクターが自分が、もともと考えてたものよりも、もうちょっと自由に動いてくれて、
はあ、
頭の中で勝手にこう話してくれたこと、っていうのをその、脚本にかけたときが、やっぱりそういう印象に残るセリフになってることが多いですね。
やっぱもうキャラクターが生きてるというか。
そうですね。なんか頭の中で、こう勝手に動いてくれて、っていう状態にまで多分自分にとってそのキャラクターが生きた存在になってるからっていうことだと思うんですけど。
うん、確かに名セリフはもう、むちゃくちゃ多いですもんね。
まあだから、自然な、うん、まあもちろんその、なるべく面白くあろうとはしてるので、セリフ以外も。はいはいはい、まあ面白くあろうとしているから、まあそういうのが出てくる。うんうん、っていうのはあると思うんですけどね。
そしたら、次の方が、ドラミさんですね。
はい。
質問。ある優しき殺人者の記録、超怖すぎヘビ女の回が大好きです。
ありがとうございます。
白石監督はホラーをツールに愛を描ける稀有な監督だと思います。愛の前では自分の命も罪を犯すことも肯定してしまえるという貫いた純愛は、監督の恋愛観なのでしょうか、それとも面白い物語を紡ぎたいゆえでしょうか。なんです
けど、恋愛観に限らずですかね、
はい、
そのまあ秘めた気持ちとして、うん、例えばまあ愛する人を救うために誰かを殺すとかっていうのは、
はい、
まあ十分自分の身に置き換えた時に考えられることですし。
はい、
あとは、まあ、例えば、印象的というか、顕著なのが、トガニっていう映画を見たときに、
はい。
それは韓国映画で、まあ、何ですかね。あれは、孤児の子供たちなのかな、孤児の子供たち、孤児院の先生みたいなことを、
はい。
やるために赴任してきた男性が主人公で、
はい。
けど、その個人の中で性的な虐待が子供に対して行われてるんですね。女子も男子も、小さい子供に対して、そこの、まあ、学長というか、
うん、
お偉いさんが、
うん、
性的な虐待をこう、延々続けてるわけなんですよ。
うん、
で、それをその、赴任してきた人が、
うん、
発見して、
はい、
なんとかこう告発する、しようとするんだけど、うまくいかなくてみたいな、
うん
話なんですけど、で、最後の最後に、
はい、
終盤にその、ある男の子が、
うん、
まあ、これこういう時は絶対に助けてねって言ったのかな。
うん、
なんかそういうようなことを泣いて言って、分かったってその主人公が言って、はい、で、最終的に、その主人公はその男の子の、
うん、
助けを、その、うん、助けられなくて、で、
あ、はい、
終わるんですね。約束を果たせずに、
うん。
で、ただ約束を果たすためには犯罪者にならなきゃいけなかったと思うんですよね。
あ、
確か、うん、なんかそういうような結局だからその男の子が死んじゃって、
うん、
自殺したと思うんですけど、苦しみのあまりに、
はい。
で、裁判になって裁判で証言してそのひどいことをしていた人。うんは、まあ、罰せられるみたいな、確かそういう内容だったと思うんですけど、うん、
はい、
私はでも、映画じゃないですか。
はい、
現実は、きっとその、男の子の願いを、その社会的な部分を考えて、
うん、
その、なんていうんですかね、助けられないっていうことの方が現実かもしれないんですけど、
うん、
もし自分が同じ立場だったら、
はい、
その子を助けるために、
うん、
まあ、例えばその、まあ、その個人の、
うん、
学長というか校長みたいな、人をなんか殺すしかないとか、
うんうん
う
ん、
そういう立場に置かれてたとしたら、
うん、
多分私は殺すんですよね、
うん。
俺多分これ殺すよって現実でも殺すっていうふうに思った相手に対して映画の主人公がそういう不甲斐ない態度を取ったときに、
うん、
まあ、監督は、
うん、
映画に対してすごく不誠実だなっていうふうに思ってます。トガに関して、
うん。
というような気持ちがやっぱりもともとあるので、うん、まあ、その現実世界ではなかなか、
うん、
そのね、犯罪に手を染めるっていうのは、まあ家族もいることだし、
うん、
なかなかその踏み切ることはないですけども、
うんうん、
それがまあ、解決にならないことも多いですし、
はいはい、
だから、まあ映画の中では、でも、そういう気持ちを、なんか、ちゃんと通したいというか、
はい、
まあ社会のこととか、
うん、
なんとかを考えるんじゃなくて、まあ、素直な気持ちを映画にするのが一番、映画が輝くというか、映画が生き生きして面白くなるので、
うん、
まあ、その辺を、こう、抑えた映画ってほんとつまらないので、
うんうんうん、
創作物でいちいち現実の、
はい、
しょうもないことを持ち込んで面白くなくするのってほんと最低だと思うんで、
うん、
可能な限り映画を自由にこう、
うん、
面白くするには、
うん、
まあ、自分の、
うん、
まあ、ダークな、
うん、
けど、ま、純粋な部分っていうのを、うん、もうすべてこう、さらけ出すというか、
はい、
打ち込んで、
うん、
映画にした方が面白いと思うんで、
うん、
まあ、そういう気持ちは確かにあって、ああいうことになってると思いますね。だから私は三巡、まあ、あるいは殺人者の記憶の三巡の
立場だから
、連続殺人してもおかしくないっていう気持ちもあります。
なるほど。
それを遂行することはすごく困難だから、あんな映画の中で、はい、語られてるようになかなかうまくいかないと思いますけど。
はいはいはい。
ただ私はやっぱり、サンジの気持ちはよくわかるし、
うん。
まあ、自分がもしその立場だったら、十分やっちゃう可能性はあるなって思ってますよね。
うん。
だからまあ現実では、まあそれやらないでしょうが、
うん。
まあそれをやるかもしれない。
うん。
あるいは積極的にやってしまう、
うん。
かもしれない自分っていうのは、
はい。
ちゃんと認めておきたいというか知って、
うん、
認識はしておきたいっていう気持ちで作ってるので、まあ自然とそういう作り方になるのかなと、
ね。
映画の中のキャラクターも。
うん、
という感じです。はい。
わ、
はいはい、
かりました。次の方が、青鳥さんと質問の方が。
はい。
江野翔平は今後現れますかということです。まあこれは白石監督の作品全体だと思うんですけど、
ね。現れるでしょうね。
現れますか。
はい。まず間違いなく現れると思います。
ストリートの質問で現れますということですね。
はい、現れます。
そしたら、次の質問。まあ、これメールでいただきました。質問です。まあ、ポッドキャスト番組で仲良くさせてもらってる、
はい、
狭くて浅い奴らという番
組の、はい、
沢田信也さんからですね。
はい、
まあ、最初の質問に関してはちょっとまあ、ビリズルでも話されてましたけどもという前提なんですけども、
はい、
監督の作品には暴力描写が多く見られますが、何か理由がありますか？また、暴力について何らかの関心、かっこ興味を持った原体験を教えてください。
まず、暴力の原体験は、まあ皆さんあるとは思うんですけど、その、うん、まあ教師から叩かれるとかですね。
ありましたね。
あとはその、まあ、子供の頃、まあクラスにいる、
うん、
その、暴力的な存在の、
はい、
人に、まあ、暴力的に扱われるとかですね。
うん、はいはいはい。
まあ、そう、まあ、あとはカツアゲされるとか、
うん、
まあ、そういうところですけど、あとは、まあ、人が殴られる様を見たりとか、
うん
うん、まあ、喧嘩をね、その、目の当たりにしてみたりとかっていうところからですね、
はい、
そういうところの現代験は、まあ、やっぱありますね。
うん、
で、まあ、これはその、まあ、それこそベニズルで話してたことですけども、
はい、
その、まあ、暴力を扱うのは、
うん、
まあ、基本はその、映画の中で暴力を扱うと、なんか面白くなるからっていう、
基本。
のが、うん、基本にはあ
るんですけど、はいはい、
もうすごい単純で、ストレート。
はい、はい。はい、
ただまあ、それはなぜかというと、やっぱり暴力というのが、まあ、人間が、
うん、
動物じゃないようなふりをしていつも、まあ、特に日本では生きてますけど、
うん、
まあ、実際にはその、動物であって、
はい、
なんていうんですかね、まあ、要は暴力的な生き物なんだっていう、
うん、
はい、動物というのはその暴力がないと、まあ、生きていけないじゃないですか。
そうですね。
暴力によって、まあ、食べるものを得て、
うん、
生きているわけなので、
はい、
まあ、人間も、その、本当は、その動物なんだけども、うん、ただ、その、知性によって、秩序を保って、うん、まあ、なるべく暴力を振るわないで済む、
はい。
生活の仕方、ライフスタイルっていうのを、まあ、なんとか今構築して、で、それでこう生きてるわけなんですけど、はい、まあ、それでもやっぱり元は動物だから、
うん、
まあ、暴力によって、なんですかね、いさかいも起こるし、まあ、あとはその、まあ、権力というものがありますけども、
はい、
権力はまあ、暴力装置ですよね。その、警察っていうのは暴力装置ですよね。
うん、はい、
暴力によって、その、犯罪を制圧しようとしている組織ですから、
はい、
まあ、何もしないときでも、暴力があるから、無言の抑圧になるわけですよね。
うん、そうですね。
なんで、まあまあ、それは戦争だってそう、暴力ですけども、うん、まあそういうその、国自体も、暴力というものを背景にしないと、秩序は保たれないですよね。
うん、
なんかやったら、まあ、あんたがめちゃめちゃ暴力的なことをしたら、こっちも暴力で押さえつけるぞっていう。
うん、
まあ、そういう、パワーが、暴力のパワーがあるから、まあ、秩序も保ててるんですけど、要は、まあ、暴力と切っても切り離せない、
はい。
生き物なんですよね、はい、人間も動物と同じで。そう。ちょっとこう、形が変わったとしても。
うん。
なので、ね、まあ、暴力というその、ちょっと自分の中の本質にあるっていうのを忘れてるけど、
はい。
この人間の本質に必ずある暴力っていうものを、うん、映画の中に入れると、まあ、人間がより人間的になるっていうことだと思います。その、はい、あと人間の本質的な、もの、それは怒りを表現したり、悲しみを表現したり、嬉しさを表現したりっていうのと、もう近いとは思うんですけど、
はい、
それで暴力も表現して、まあ、暴力がその、孤独の訴えのこともある、時もあるでしょうし、怒りの、表現のこともあるでしょうし、
うん、
なんかこう空虚な気持ちの、
うん、
まあなんか何の意味もない、こう、
はいはい、
そう空虚な行動であることもあるでしょうし、
うん、
それもでもやっぱり感情の現れであって、で映画の中ではそのやっぱり動きのあるものが面白いので、
はい、
その感情が身体の動きとなって暴力となって表現されると、やっぱり映画的な表現になるんですよね。
うん、
なので、まあまあ、ごくごく自然と、やっぱり、
はい、
映画の中には暴力が入ってきてしまうっていう、ことですね。私の場合は。はい。
わかります。
まあまあ、コミュニケーションの一つというか、感情表現の一つですよね。そのキャラクターの、はい。
続いて質問、二つ目なんですけど、監督が思う暴力で解決できることとできないことを教えてください。
それは一概には言えないですよね。ええ、暴力で解決できることもあれば解決できないこともあるでしょうけど、でも例えば、夫婦喧嘩は暴力で解決できることもあるし、解決できないこともあるでしょうから、
そう
一概には言えないですね。
確かに同じようなことでもってこと。
ええ。
確かに。
ただか、まあ、だから、もうちょっと言うと、その、暴力と解決することっていうのは、
うん、
まあそんなにその、なんていうんですかね。意味はないっていうか、関係性において。
うん、
暴力は暴力としてあるし、解決っていうのは、誰かにとっての解決ですから、
うん、
つまり解決っていうのはすごく主観的な意味があるわけなんですよね。
そうですね。
だから誰にとっての解決、まあ、喧嘩している A さんと B さんがいるんだったら、
うん、
B さんにとっての解決と、A さんにとっての解決と、
うん、
あるいは客観的な C さんにとっての解決っていうのが全部違う場合がありますから、だからそれは、その、一概に答えられる質問ではないですよね。うん
うん、なるほど。
はい。
3番目の質問ですね。監督の作品には価値観や倫理観がずれたり、する人や、いわゆる気違いのような人が出てきますが、そういう人たちにどのような魅力を感じているか教えてください。
まあ、気違いとして出す人は、
うん、
気違いのニュアンスで出す人は、その、まあみんなでもその、そういう気違いの部分を、やっぱり暴力と同じで持っているので、要はそのみんな、この冷静に話している状態というのは、なんていうんですかね、理性が保たれている状態だから、まともに話しているだけで、気違いな人は、その理性っていうのがもうちょっとこう剥がれているだけで、まあ皆さんと一緒なんですよ。そら。で、その、まあだから、酔っ払って、しどろもどろになるとか、
はいはいはい、
で理性が、外れちゃって、うん、普段は言わないような本音をバッと、もういいことも嫌なこともすごい言ったり、
はい、
あるいは、もう何言ってるか分かんない意味不明なことも言ったりするじゃないですか。
そうですね。確かに。
それ気違いですよね。
確かにそうですね。
酔っ払って気違いになってる状態なんですよ。
うん、
だ結局、でも一緒なんですよね。
うん、
同じような状態なんです。
うん、
近い状態なんですよね。その、まあ、要は脳の回路が、
うん、
まあ、理性を保っている脳の部分が抑えられて、うん、その下にある、感情の部分が大きくなって、
うん、
でもその回路の繋ぎ方が、神経の繋ぎ方がちょっと混乱してるから、
うん、
それで言ってることがめちゃくちゃになったりするだけで、
うん、
本質は同じというか、だからその、私にとっては、気違いなキャラクターを出すときは、その、人間味のある、人間的なキャラクター、うん、人間の本質的な部分をストレートに出す人、
うん。
あまりにもストレートに言ってるから、周りの人には、ちょっと意味がよくわからなかったり、
うん、
その人しか見えてない本質があるんだけど、それが、まあ、その人の主観の言い方をしてるから、周りの人に、
うん、
パッと聞いただけではよく意味がわからなかったりすることを言ってるっていう、
うん、
そういう、存在として出してますね。だから、ちょっとその精神的に不安定な人として登場することはあっても、
うん、
私の場合は大体、気違いっつっても、なんていうんですかね、
うん、
大体本質が見えている人として出します。
ああ、確かにそうですね、うん。
統合失調症のように見える、その、ある優しき殺人者の記録の30にしても、
うん、
まあ、最終的には要は統合失調症ではなかった、表現で出してますから、
うんうんうん
うん、まあまあ、そういう、もしそうだったらっていう、
うんうんうん、
ことで出してることが多いですね。この人の言ってることは本当だったらっていう。
うん、
だからまあ結局はその、気違いの人が言ってることは、その、周りの人にとってはわけわかんなくても、
うん、
その人が主観で喋ってることなんで、その人にとっては何か真実めいたものがあるんですよね。その人によっては筋が通ったことがあって、
うん、
で、それがその、周りの人に理解されてないだけなんで、
うん、
でその主観っていうのを例えば映画の世界においては事実であるっていう風にして描いてみると、
うん、
その人のなんですかね、気違いの側に寄り添って考えたときに、その世界は実はまあ理解できる世界であったりするっていう、
うん、
それをまあその映画の中では現実として描けるので、
はいはいはい、
でそれをやってるっていうようなことですかね。
うん、
ちょっと近いのは、もう全然作風は違うんですけど、
うん、
森崎東監督の、ペコロスの母に会いに行くっていう、
はい、
その、まあ、ボケちゃったお母さんと、
うん、
その息子の話、まあ、おばあちゃんですけど、
はいはいはい、
おばあちゃんとおじさんの息子の話、
うん、
で、まあ、ちょっとそのコメディタッチのハートフルな映画なんですけど、
はい、
うん、その、ボケちゃったおばあちゃんの主観で描かれる、
はい、
世界っていうのがあって、
はい、
でそのおばあちゃんの中ではその過去の世界に行って、
うん、
好きだった人のことを話したりとか、
はい、
気になっていた手紙のことが、
うん、
まあ、記憶の中でこう呼び起こされて、
はい、
みたいな、要はその記憶がその何ですかね、こう前後していて、
はい、
まあ、日々タイムスリップしてるようなもんなんですよね、あちこちに、
はいはいはい、
でそれでその息子に対してはよくわかんないことを言うんだけど、
うん、
映画の中では、そのお客さんは、そのおばあちゃんの主観の体験を見てるから、何を言ってるかわかるんですよ。
うん、
で、まあ、ボケちゃった人が言ってることっていうのが、実はこういう場合もあるっていうことをこう示してくれて、
うん、
あ、でも確かにそうだよなっていうふうに思わされたりするん
ですよ。ああ、確かに。
だから、ペコロスさんハニャイニクはすごく、
うん、
まあ、映画としても面白いんですけど、うん、なんか近いものは感じましたね。
ああ、
はい。
なるほど。確かにそうですね。オカルトの中でもそういう感じのあったりとかありました、
ね。そうですね。地獄座造寺さんは、
うん。もう全然わけわからないですからね。あれパッて出てきたら、
ええ、
うん。ただまあ、その人に思っていることとか あったんだなと。まあ、あとわかるようになってるというか。
は、最後まで見ると、ああ、こういうこと言ってたのかなっていうのをなんとなく予測できるっていう。うん
そうですね。まあ、だからまあ、確かに、まあ価値観や倫理観がずれてるっていう人っていう感じなんですけど。
まあ、
それぞれみんなずれてますしね。
そうなんですよね。価値観とか倫理観がずれてるっていうんじゃなくて、 まあ、その人の主観で物を言っているっていう。
うんうん、うん。
でも、全員その人の主観で、うん、あらゆる人がその人の主観で物を言ってるんですよね、大体ね。
そうですね。
で、それがその、なんとなく、うん、世界観とか価値観とか世の中の見方とか、
うん、
まあ文化的な素養みたいなのがある程度共通してるから、まあ理解をできる、う
ん。はいはい。
そう。でも、まあそこからすごく外れた見方、
うん、
主観を持っている人、だから、まあ、ちょっと言葉を、まあ、理解しにくいっていうだけっていうことですね。
うん、
ずれてるっていうよりは、まあ、違うってこと、
ね。違うってことですね。
違うってことですね。
なるほど。最後の質問なんですけど、これ、監督は心霊現象をよく映像に収めていますが、あれは本当でしょうか？
これはどれのこと言ってるんですか？私はあんまり心霊現象、映像に収めたことはないですけど。
これは、逆なのかな？これちょっとわかんないですけど。そうですね。監督、白石監督自身は収めてはないんですか、ね、
まあ、怖すぎは、作り物なんで。
そうですね。フェイク、はい、フェイクドキュメンタリーなんで。もう、収めてないということですね。
そうですね。フィクションの世界の中ではもうバンバン、もっとすごいものを、今後撮っていくかもしれないですけど、
うん、はい。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、ねえ、私たちってさ、いつまで一緒にいれんのかな？いや、そういう意味じゃなくて、うん。うん。私もそうだといいなーって。うん。そう。これからもずっと一緒だよね。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたもの誰のためのもの。 Keep on running, stay with you. 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with. だけど分かっているよ、二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with. 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、 Keep on。
一応質問の方はね、これ以上、
以上ですか？
以上で、まあちょっとあれなんで、一つだけ、質問者が、ペガさん。
はい。
はい。
あなたです。
あ、僕ですね。ちょっと聞きたいのが一つあるんですけど、はい、Q というか無印のあの怖すぎシリーズ。で、まあ霊能者、亡くなった霊能者
って
言いますけども、はい、それは超怖すぎになると生存してるっていう、してる可能性もあるっていうことなんですか？
まあそうですね。生存してる可能性
もあったら、もしかして再登場の可能性もあったりするのかなっていう。
まあそうですね、可能性はあります。はい。
あ、思いますか？まあなんかそれちょっと、やっぱなんかこう、まあ仕方ないんですけど、魅力的な霊能者の方が多いんで。
はい。
なんか、出てきたりとかする可能性もあるのかなって、ちょっと、まあ、個人的にちょっと思った。
そうですね。でも、世界観的には可能性はありますが。
はい。
現実的には、ない気がします。
なるほど、そうです。はい。そういうことですね。
残念ながら。
期待してはいけないっていう感じ。
うん。
ですね。
うん、そうですね。あ、わ、まあ、かります。何かあったらあるかもしれないけど、まあ、今のところ、
予定はないよねっていう。
ない、まあ、その、なんですかね、現実的な側面から考えて、うん、ないかなと。
なるほど。まあ、まあ、なるほど、そういうこと。
世界、でもあの世界観では可能性はある。あ、
生きてるかもしれないなっていうことですね。
そうですね。なんかちょっと性格が変わってたりとか。
ああ、そっか、
まあ
そうそ
う。若い人だったらなんか違う存在になってるかもしれないですけど。
あ、そうですね。霊能者じゃない方でね、つぐみさんとかは。
はい。
奈良さんでしたっけ、
前に。
はい。ちょっと違う人物として出て
き
て、
ね。そうですね。
で、ちょっともう一つ質問があるんですけど。
はい。
また屋根裏部屋に来ていただけますか？
あ、はい。大丈夫です。
ああ、そうですか。
はい。
ありがとうございます。っていう感じで、まあ、なんか、二本目というかは、結構短めに。
はい。
全部一応質問、40ほどあったんですけど。
はい。
全部答え、切りいただいたという感じなんですけど。うん、
はい。
まあ、そういう感じで、告知の方ももう一度、僕の方がしましょうかね、これ。
はい。
すいません、今から白石浩二の名古屋征服宣言、シネマスコーレさんのイベントの、まあ、告知するんですけど、実際この回がアップされてるのはおそらくもうほぼ後半戦ぐらいのになってると思うんですよね。ちょっとアップの方が順番にアップしてたんで遅れてしまってて、まあ、おそらくこのアップされたらもうそのシネマスコーレさんの方のイベントの方は後半戦で、その2月の19日の金曜日の最終日のボクソールライドショー超次元飛び出しシステム2点、ある、ボクソールライドショーの方も2回あるってことなんですけど、そちらの方も完売という形になっていますので、その辺でちょっと情報の方が古くなってます。で、あとですね、その方追加で以前というか、まあ前回ですね、言われてたベニズルさんでのイベントが、これが、詳細の方が決まりました。3月の12日ですね。3月の12日、大阪ナンバーベニズルの方で、白石監督再来版と、フェイクドキュメンタリー教科書出版記念の作品上映&トークイベントっていうのがありますので。で、こちらの方が、オープンは夕方6時、スタート6時半と。で、前売りが2300円で当日2500円、各ワンドリンク別ということで。まだ、ね、バイオルイボスティーとか、その辺を別にそこで買っていただくという形に。で、まあ、出演の方が、まあ、白石浩二監督。で、あとは、ね、我らが、BS モテモテラジ袋の豚尾さん。あと、林人生さんですね。ナンバー、ベニズルの他という形になってますので。で、まあ、こちらの方が、また、リンクの方を貼らさせていただきますので、ベニズルさんの方のサイトの方から予約の方を書いてますので、こちらの方にメールを送っていただくという形になりますので、ぜひね、参加していただきたいなと。で、続きの方、どうぞ。2月の、まあ、一応、2016年の2月の13日から19日まで、連日、名古屋のシネマスコーレさんの方で、白石浩二の名古屋征服宣言と題しまして、イベントがありますと。
はい、あります。
2月の13日と16日は、フェイクドキュメンタリーの教科書出版記念イベント。ということで、白石浩二の世界征服宣言と、プラスメイキング2種類上映と。
はい。
白石監督のトークショーもありますよと。で、2月14日と17日は怖すぎスピンオフ大集合イベントということで、怖すぎスピンオフ全上映プラス白石監督のトークショーと。で、
はい、
2月の15日は暴力人間大会。
はい。
暴力人間と、超暴力人間デラックス。
デラックス。
に、白石監督のトークショーがありますと。
はい。
で、2月の18日は暗黒神降臨祭ということで、暗黒神様にお会いできるかもしれません。
はい。私の体に暗黒神様を、おろします。
おろしますと。
映画の神様の暗黒神様。
はい。白石監督の特徴がありますと。で、2月の19日がシネマスコーレさん、開館33周年記念イベントということで、ボクソールライドショー、まだ名前忘れました。飛び出す。
超次元飛び出しシステム。
超次元飛び出しシステムという。
にて、
にてね。
上位いたします。2回上位いたします。
2回上位ありますので。
はい。はい。
ぜひぜひ、振るって、連日、連夜、参加していただきたいなと。
はい。
思いますという、形ですね。
ペダさん来れないですか？
今聞いて、その、 飛び出、超飛び出しシステムが、これ19日で、ね、何曜日でしたっけ？
金曜です。
金曜か。金曜、ま
あ、当然土曜から金曜ですからね。
あ、そっか。
はい。
土曜から金曜。あった。あ、どれもかなり厳しい現状ですね、これ。
あー、残念でした。
残念でした。
ご愁傷様です。
ええー。いやー、正直、まあ、どれも魅力的なんですけど、超飛び出しシステムは、
超次元飛び出し
システム。すいません、ずっと間違ってますね。
超次元飛び出しシステム
っていう、
はい、
斬新すぎるのはね、これは、みたいなっていう気はむちゃくちゃするんですけど、いやまあ、
一夜限りです
も
んね。
一期一会ですもんね、これ。
はい。
体感するのもその日しかないっていう。
似たようなことをやるとしても、同じことは多分絶対できないと思う。
ああ、そうですね。そういうシステムですもんね。そういうシステムってよくわかるんですけど。4DX でもいわゆるちょっと微妙に違うかもしれないって今言う話がね。ありましたけど、その会場
で。議場によってですね。
議場によってありますけど、微妙でしょ、それ以上な差が出るでしょ、やっぱりこの飛び出しシステムに関しては、多分。
これはね、違いますよ、だいぶ。
絶対。
全然違うと思います。
全然違うです。このもう超次元飛び出しシステム、この時、やつはこの時しかないってことで。
はい、そうです。
ぜひ行きたいんですけど、まあ、ちょっと、まあ、なんとか、できそうやったらなんとか僕もね、駆けつけたいっていう。
はい。
そういう感じで。
その時はお待ちしてます。
はい。そういう形で、
あ、終わりですか？終わっちゃう。
何かこう、何か。
いや
何かあったらもう、まだ、尺の方はね、全然あるんですけど。
あの何かあるわけじゃない
です。おかしいですよね。いや、かなり Q&A が今回もう、こなすのだけというか、こなすって言い方悪いですね。全部話を終えるまでが、だいぶ時間がかかると予測してたんで、全く僕をちょっと、他無防備だったんで。
プラスアルファは特にノープランだったんですね。
いや、逆にこう話し切れるかなってぐらいの感じだったんで、あれなんですけど、まあ、でも、あれですね。こうフェイクドキュメンタリーの教科書あるじゃないですか。これに関しては、大手の書店だったら置いてる感じなんですかね。僕、アマゾンさんで買ったんですけど。
まあ、多分もう全然その辺のことは何も聞いてない
です。あ、そうで、監督に聞いてもちょっとあれです。
置いてるとこもあるし、置いてないとこも、大きいとこでも置いてないとこもあるし、うん、っていう感じですけど、私が、ちょっと見て回った感じだと。だから、まあ、ネットで買えば、確実に手には入りますけどもね。
確実でしたけど、僕、速攻、発表されてすぐ予約したんですけど、なんか来るのめっちゃ遅かったんですけどね。
ああ。ちょっと、そうですね、間に合ってないかもしれない。Amazon がだからあんまりその在庫を置かないようにしてるんで。
なるほど。
あれなんですかね、まあ、そうですね。すぐ売り切れになるじゃないですか、Amazon。
なりますね。
だから、在庫はあんまり置かないようにしてるんで、そこはまあ、しょうがないところなんですけど。うん、まあ、あとは、そうですね。まあ、あとはちょっとわかんないな。ネットで買うのが、
うん、確実は。まあ、確実ですね。今はね、そういうのが、あるんで。これ本当に、ぜひ、まあ、前回も言いましたけど、もうすっごいお得な本ですし、僕も一日で一気に、僕どっちかって本結構、苦手というか、集中力が途切れてしまう方なんですけど、もうこの本に関しては、もう一気に読めたというか、なんて。
はい。うん、ちょっと、言葉に詰まってる感じですけど。本当に面白かったんですか？
一気に
本当に読めたんですか？
今なんかそんな感じですよね、確かにね。
なんか、すごいテンションも下がって、まあ、一気に読めた
んです。違うんですよね、これなんか、なんていうんですかね、こう、自分の中でこの表現がこう難しいというか、言葉をちょっと選んでしまうというか、なんて言ったんですかね、本当に。なんかこう、いろんな魅力があるというか、その読む方の立場によって、感じ方っていうか、まあ、例えば本当にこのフェイクドキュメンタリーを、まあ、その名の通り教科書として読む人かと、まあ、僕に関しては映画のことを、そんなに、はい、もちろん専門じゃなくて、ただ普通に見るだけの、はい、人間なんで、ただやっぱりこういう、ポッドキャストっていうか、ネットラジオやってって、表現 活動、まあ趣味的なもんですけど、やらされていただいてると、やっぱり共通点がかなりあったりもしたり。
あ
で、まあその、要は映画に対する白石監督の情熱とかもこう、
はい。
うん、それが伝わったりとか、まあなんかこう、まあ元々のその意図としてないところ、部分かもしれないし、意図してるかわかんないですけど、監督が書かれてて、うん、ところでもう結構、まあグッと来るというか、伝わるとこがすごいあって、なんか、まあそういうとなんかすごい真面目ななんかあれの本かなと思われてもまずいなと思ったり、なんかこう、普通にエンターテインメントとして本当に、まあ、単純に楽しいっていうかこう、興味深い本だったり。
あれですよね、そのさ、あの最初本のことが発表された時にペガさんから、
はい。
ツイッターのその DM で、
はいはい。
これはその、なんか、
うん。専門書
映画の、そうですね。映画を勉強するつもりのないような人でも、読んでいいような本でしょうかみたいな。
はいはい。
DM が来て、で、それに、いや、全然それは大丈夫ですよっていう、
はい。
ふうに私は、こう返しましたけども。うんうんうん、それはでも、読んでみてどう思われました？
あ、全くその通りですよ。
はい。
本当に。
それは良かったです。はい。
うん。その、特に映画を作りたいと別に思ってるわけでもない。
ええ。
人でも全然、要は、白石監督に作られてるこの、フェイクドキュメンタリーってものに対して興味がある方でしたら、はい、すごく興味深く読みますし、うん、まあ、その並行と、並行っていうか、僕は今、こういう表現活動っていうか、
はい、
ポッドキャストやってると、それに対しての、要は、ちょっと、エンジンをさらに引火してくれるというか、情熱を燃やしてくれるというか、そういう刺激的なものも、ありましたし、
うん。具体的にはそれはどの辺でそれを感じたんですか？
具体的ですか？
ね、
やっぱり白石監督のこの、なんていうんですかね、その映画に対する姿勢というか、情熱というか、なんかその、
例えば本のどういう部分でとかっていう。
そうですよね、とか、そうですよね、どの部分？
どの部分っていうのはやっぱこう全体的にっていう感じですか？
いや、どの部分っていうのはあるとは思うんですけど、例えば、だから逆に言うと、はい、例えばこの、戦慄回帰ファイル怖すぎの作り方っていう章があったりするんですけど、そういうとこは、普通に怖すぎファンとか、
はい。
としての楽しいっていうか、こういう理由だったり、こんなことがあったんだなとか、こう、裏話的なものがあったり、こう、見れる楽しみがあったりする部分だったりするんですけど、
はい、
まあ、編集の話のとことかは、なんか他の監督っていうか他の方より5倍10倍修正が入るとかなんか、
はい、
ただまあそういうとこは逆こだわりっていうのがすごい、あ、ここまでこんなこだわったりこんな風にあやってるんだなとか思ったりするんですけど、難しいな、なんかあとはだからその要はさっきってか前回言ってた包み隠さないっていうか、その監督自身の自分が汚い部分があったり、困難があったりするけどとか、そういう話もあったり、うん、昔、オカルトの話だったと思うんですけど、東京出てきて、そういう派遣とかでアルバイトしてて、もうすごい生活をしてて、その時に、まあ、そのバイトの先輩たちが、その大きなことを言ったりして、ありえへんのになとか、そういう話をしてとか、なんかこう、
はい、
そこから映画に出会って、自分は、変わったというか、なんですかね、なんかこう、そういう人生観っていうか、まあ人間味というか、なんかそういういろんなのが詰まってて、
ああ
どこかって言われたら、やっぱり、結局その、
はい、
アイデアだけで、情熱さえあれば、
ええ、
何でもできるし、それがなかったらできないというか、なんですかね、確かにどこかって言われたらなかなか今、まとまらなさすぎますね。なんかこう、まとまらなさすぎるんですけど。
うん、あ、まあ、ペガさんがなんかちょっとこう、こう、まあ、この辺で、
うん、
まあ、こういうようなことで着火したんだっていうのが分かると、このペガさんの、ポッドキャストに対するこの、なんですかね、考え方とか、姿勢みたいなものも分かって、よりちょっとペガさんのことは理解できるかなと思って。
ああ、なるほど。
はい。
うん、やってもなんかこう、そのさっきからずっと話してたのが、その作品が、まあ、エンディングもそうですけど、自然にこう、なんていうんですかね、行き着く方に行き着くに任せるとか、 キャラクター自体が生きてきてセリフを言うとか、そういうのは僕も基本的にまあポッドキャストに関しては同じというか、アドリブではないんですけど、ある程度こんな感じなのかなって、まあ話、まあ今回に関してはちょっと Q&A で結構ガチッとこんな話をするっていうのは、はい、もう僕の方ではなんかこんな質問聞いてると分かってたんで、まあどんな答え返っていくかなっていうので、それを聞かさせていただくって感じなんですけど、はい、まあ初回の半年前ぐらいやらせていただいた回とか、他の方のゲスト
回。やらさせてって
言う。ごめんなさい。
やらされてって言うなって思う。まあまあ、はい。
一緒にね、はい、ゲストに出ていただいた回とかもそうですけど、他のゲストの方の時もそうなんですけど、まあ、自然にどんな風にこうなっていくのかなって自分で思いながら楽しみながらやってて、で、まあ、それはなんかこう、一回一回もそうなんですけど、全体的な屋根裏部屋自体も、もともとコンセプトが合ってないようなもんで、今は結果的にこう、白石監督の話をすごいして、映画の話を特集し、というか、いっぱいたくさんしてるんですけど、ボードゲームと、
はい。
そういうのも、何も考えてなかったんですけど、それは、決めたくないなって思いながら始めて、
はいはい、
で、自然に、これが屋根裏部屋だなっていう形みたいなのができていけば、要は番組が勝手に生きていって、こう、勝手になればいいかなって思って、
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあ、自然にそうなっていってるのが作れてるのが、はい、僕自身が楽しみながら作ってるというか、はい、どんな風な結果になるんだろうなって思いながら、やってる部分とかはなんか、近いのかなって思った
のが。あ、それはでも確かにそうですね。近いですね。うん、その、だからあれですよね、その自分が、多分自分が先に考えたことに行き着こうとしてやっちゃうと、
はい、
多分自分で分かったことを、
うん、
まあまあ、もう遂行する面白さしかないです。
あ、そうです、
ね。面白さしかないですよね。じゃなくて、うん、決まってない、どうなるのかなっていうことに向かって、なんか、まあ積み上げていくというか、続けていくというか、うん、まあその方が、まあ自分が思っても見なかった面白さがこういろいろ出てきて、
うん、
まあやっぱ面白いですよね、そっちの方が。
そうなんですよ、
ね。なんかその自然なエントロピーに任せるっていうか、その、うん、なんかその時その時のアクションが、
うん、
自分が思っても見なかった方向に広がっていって、
うん、
なんかそこにまあこう、なんか道筋がいつの間にかできていくっていう。
そうですね。
なんかその面白さ、
う
ん、
そうです
ね、はありますよね。
うん、細かいところで言うと、白石監督の怖すぎるとかもそうですし、いつも考えられてるって勝手に僕は思ってるんですけど、
はい、
自分の白石監督を追っかけてくれてるファンに対してと、初めて来られるファン、
はい、
これから来られるファン、両方意識して作品が作られてるパターンが僕はすごい多いような感じがしてて、
あ、まあそうですね。
まあ、はい、要は怖すぎて途中からでも見れるとか、
屋
根裏部屋もそうなんですよね。だから僕、白石監督のこれ、今回、こういう企画させてもらって、ちょっと思ったのが、やっぱり白石監督に興味がある方が質問をしてくれるわけじゃないですか。そうすると、今回の並び替えは一応意外、まあ僕の中で考えて、
はい。
あまりマニアックな質問ばっかり続かないようにしたつもりなんですよね。
なるほど。はい。
要はだからもう、白石監督のファンしか楽しめないとか、
うん。
要は今まで聞いてる屋根裏部屋の、で、白石監督のことをあんまりもっともっと見てないと、映画見てない。でも、屋根裏部屋聞いてくれてる方を無視したくないというか、そういう方でも楽しめる。要は、ある映画監督の方が来られてて、どんな方か分からへんけど、屋根裏部屋聞いてるか聞いてみようと思った時に、
はい、
で興味持ってもらえて、白石監督好きになってくれたら嬉しいなと思う人と、はい、コアな人にも両方に、要はバランスを持って楽しんでもらいたいっていうのが常に、うん、まあそれは白石監督じゃなくて他のゲストの方の時もそうなんですけど、そういう視点というか、
ああ。
だから、まあ、まあ、細かい、これは細かいことなんですけど、本当になんか、いろんなところが結構、なんですかね。白石監督の考え方とか、やってることとかが僕は好きだなって思ったり、すごい、するんですよね。なんかまあ。
そうですね。だから、本当に、そこは怖すぎシリーズは特にその、まあ、たくさん出しちゃったんで、
うん、
どれか一本見ても、その、なんですかね。
はい。
これがわかんないと絶対これは楽しめねえ、みたいなことが、うんうん、ないように、まあ、一本だけで、その、まあ、最低限、ちゃんと通して、クライマックスまで楽しめるようにっていうのは、ま、意識してますよね。だから、毎回その、
うん、
まあ、登場人物がどういう役割を果たしているのか、とか、
うん、
まあ、最終章、まあ、特に難しかったですけど、まあ、最終章でも、一番最初に最終章だけを見た人でも、
はい、
まあ、 これまでどういうことがあって、
はい。
この登場人物がどういうことなのかっていうのが分かるように、うん、まあ最初の方をちょっとこう設定したりとかっていうのは、
う
ん、まあ、
そうですね。
相当考えてはいるので、うん、まあそれがなくても別に最終回なんだからいいじゃんっていう、
うん、
今まで見てきた人が楽しめばいいじゃんっていう考え方もあると思うんですけど、うん、やっぱりそこは絶対にこう、譲りたくないというか、
うん、そうです。
まあ考えておきたいところではありますよね。確かにそこは、うん、確かに似てる。
うん。なんか、だから、
共通してとか。
そういうエールムラジオ、特に深夜系のラジオとかに近いノリだったり、ポッドキャストってしたりすると思うんですけど、やっぱり、コアな、うちはネタじゃないんですけど、それがどんどん濃くなってきて、そういうのってすごい楽しいんですけど、初めて聞く人がわけがわからないというか、ついていけないかったら、どんどんなんか、もう、濃いのだけになってしまうんで、だから、基本的にやっぱり、初めて聞く人、でも、なんか分かるように したいなって思いながらはやってます。
なるほど。
まあ、それでいて、まあ、ずっと聞いてくれるっていうのも楽しめるような感じだと、いうのは思ってますね。
はい、難しいですよね、それね、本当
に。難しい。難しいです。できてないんですけど、できてないんですけど、心掛けだけは持っとかないと、やっぱし、はい、そう、すぐブレていってしまうんで、やっぱ常に、できてないですけど、目指そうとはして。
はい。常に目指している。
っていう感じ。
それは私もそうです。はい、
うん。だからね、まあだからその、なんていうんですかね、まあ、まあ、ファンになってたから、ファンになってるから、そう感じたのか、それか、まあ、白石監督自身の考え方とか、こう、書いてることとか、やってることが、僕が共感するだけなのか、わかんないですけど、勝手にちょっと近しい感覚だなって思いながら、こう、読んでるんで余計にいろいろ、いろんなところで、ああって、まあその、細かくわからない業界のね、その編集の話にしてても、なるほどなって思ったり、ああ、そうだなって思いながらこう、読んでいくうちに、うん、なんかこう、僕も何か、まあ、ポッドキャストってこういう表現させてもらってますけど、なんかこうしたいなとか、そういうことをね、沢田さん、他の沢田さんの、狭くて浅い奴らでおっしゃられてましたけど、白石監督の話をしたときに、そういう感じで、なんかこう、何かしたいなって、やる気スイッチじゃないですけど、
ああ。
押される本っていうかね、はい、そういう感じでしたね。まあ、まあ逆に僕が感じ入れてなかったとこで、同じようにポッドキャスト共通するようなとこで、あ、僕はこうできてなかったなって、白石監督の本読んで、はあ、こうした方がいいのかなって思ったりすることもありましたし。
お
なので、だからまあその、要は、フェイクドキュメンタリーを興味持っている人だけじゃなくても、こういろいろ、感じれるとこがいっぱい、こう、共通するとこに、うん、生きてて共通すること、仕事とか、まあ、いろいろ含めて、あるなっていうのもありますし、もうダイレクトにその、フェイクドキュメンタリーの、あ、なるほどな、こういうことだったのかとか、こんなことしてんのか、みたいな、もあったりと、
うん、はい。
魅力満載の本だな、とこなんですけど。
おぉ、もう、嬉しい感じで、これで、相当本の宣伝になりましたね。
そうそう。いや、だから、いや、最初のまとまりないのだけ、だと多分、なんだこれは、という感じに。
まあでも、あれですよね、まあこの、言ってみればこの会話も、うん、今こうちょっと、私が思いついて話しかけて、
はい、
こういう話になったんで、これも言ってみれば、うん、筋書きのない、
そうです。
クライマックスですよね。
これが本当の、要はフリートークと呼ばれる、ポッドキャスト、ネットラジオの醍醐味だと思うんですけど、結構僕苦手というか、なんですかね、言葉が本当に、うまいこと出ないですよね。まあ、そういう意味でも、本当に白石監督のトークスキルというか。
いえ。
飽きさせないというか
。いえ。
もうまあ、2週に1遍ぐらいの更新頻度ですけど。まあ、一応、今月で5年経ったんですよ、この
番組。ああ、おめでとうございます。
ありがとうございます。経ったんですけど、全く、1回目聞いたら、1回目の方がまだちゃんと喋れてるなっていうぐらい、なんか、進歩のなさなんでね。なんとかしたいなと思うんですけど、本当に。
それはでも、あれじゃないですか。はい、1回目の時は、結構決めて喋ってたんじゃないですか、
うん、あ、もう覚えてないけど、そうかもしれないですね。やっぱしね。そうじゃないと喋れなかったかもしれない。
はい。だから、この、しどろもどろな、しどろもどろって言ったらですけど。
いや、しどろもどろですよ、これ。
多少、こう、ちょっと使ったり、なんだりしながら、こう、や、それで喋ってる様を、うん、聞いてもらっていいんだっていうふうに。
あ、それは思いました。
なってるところが、やっぱり、多分、そっちの方が面白いと思うんですよ。やっぱ聞いてる人も。うん、
まあ、なんかリスナーさんに会う機会が結構あるんですけど、いや、うまい話を聞くんだったら、プロの民放とかを聞きますよと。それの方が絶対クオリティも高いし、楽しいですと。ただ、まあ、ペガさんの話っていうのは、つまろうが何しようが、思ってることは嘘がないんで、あ、この人はこう思ってんだなっていうのが、信頼できるっていうふうには言われたりはするんで、まあ、そうだったらいいなとは思うんですよね。だから、うん、まあ、嘘はなく一応話したいなって、はいはい、基本的に、大げさに最高やんとか言ってたら、こう、聞こえるかもしれないですけど、思ってることは全部本物のこと、本物のことを伝えたいとは思ってるんで、はいはい、まあ、個人的には主観の話だけなんですけど、まあまあ、まあ、それ、だからまあ、これでいいのかなと思いながらは、
いや、いいと思いますね。いや、
なんか、ちょっと僕の話みたいになってますよ、これ、この
回。
いや、石監督の話をしないと。
いや、それいいじゃん。まあ、それが、まあまあ、私もだから、鏡のようなものというか、
はい。
なんですかね。だから、まあ、映画を作るのも仕事そのものも、うん、完全なものは絶対にできないっていうふうに私も、ある日、気づいてですね。
はい。
それでなんかこう、仕事も作品もより面白くなったところがあるんですよね。
なるほど。
まあ、その時の、できることをまあ、とにかく思いっきりやりゃいいじゃんっていうのと、
うん、
まあ、なんか、なんですかね。まあ、あと自分も出演したりしてますから、
はい。
もういいよ、これでっていう。しょうがねえじゃん、みたいな。
いや、本当に本読んでたら、白石監督ってここまでこだわりは、があるんだなって思ったんで、それを完璧にブラッシュアップしてて、こう完全な自分の納得する状態にまでしようと思うと、それこそどんだけの年月かかるんだって、なってくるんだろうなって思ったんで、やっぱし、どっかでここまでだなっていうのが。
あ、まあまあ、そうですね。それと、あとはだから、その時の息の良さっていうのを、閉じ込めないといけないんで、なんか、
うん、
不格好でも生きがいいっていうことが、見抜けないといけないですね。
うん、あ、なるほど。
うん、だから美しい形、まあ、決まった形みたいなとこに寄せてってやっていっちゃうと、どんどんなんか、人工的で、言ってみれば、こう、なんですかね。自然って美しいじゃないですか、
はいはい。はい。
自然が作り出すものはすべて、まあ、雲から。
うん。
岩の削り方の形からなんか自然が作り出すのは全部美しいんですよね。なんか、生物もそうですけども。
うん、
で、まあ、人工的になんか作ったものが大体不格好なんですよ。
うん、
自然の力に、はい、なんかこう、流れに反しているというか、うん、その自然の構造を組み入れてないの。うん、で、何ですかね。だからその自然現象みたいな感じで映画を作りたいなっていうのはやっぱり、最近の私の考え方なんですよ。こう、たまたま風が吹いて砂がこういう形になりましたみたいな感じで、本当は映画っていうのは作れるものだと思ってるんですよ。
うん、
で、しかも、まあ、美しい&面白いっていうのが、
うん、
本当はその生まれようとしてる映画そのものの純粋な形をちゃんと、掘ってあげれば、
うん、
掘り出してあげれば、本当はすごく面白いものになると思うんですけど、それをうまく掘ることができなくて、
はい。
まあ、今一つだったり、もう一歩、することがあると思うんですけど、まあ、それをだから、自然な形を無視して、自分は今こういう形掘りたいからさ、とか、
うんうん、
俺がやってる以上はこういう形だ、とかっていうふ
う
に、自然を無視して、まあ、それは、もうちょっと具体的に言うと、現実を無視してっていうことなんですけど、映画の場合は。
うん、
それで自分の頭の中の方にばっかり行っちゃうと、
うん、
まあ自然から離れた、
うん、
なんか不格好なものになってしまうので、そういう風になりたくないなっていうのはいつも思ってます、ね。うん、だから自然の流れとか、
うん、
まあまあその時その時の状況とかっていうのを、まあとにかくなるべく映画の中に入れ込んでいかないと、
うん、
まああらゆる段階で、脚本から、
うん、
まあ、企画段階から、脚本から、撮影から、もう仕上げのあらゆる段階も、本当に最後の最後まで、
はい。
その時に、発見した何かっていうのをもう、入れ込めば入れ込むほど、
うん、
まあ、もちろんその、統制はしなきゃいけないんである程度
は、はい、はい。
それはまあ、見極めるべきなんですけど、
うん、
でも本当はそれで、より作品は面白くなっていくっていうふうに、 まあ、ライブ感というか、記録物なんですけど、やっぱりライブ感をちゃんと入れていかないといけないっていうのを、まあ、すごく、なんか、こう、念頭には置いてますね。
うん、
難しいですけど、念頭には置いてます。だから、そういう、それはそのラジオ、まあ、ラジオ形式というまあ、ポッドキャストもやっぱ記録物で、
そうですね。
多少編集入るんで、やっぱその辺はちょっと共通する部分があるなって、今話聞きながら、やっぱ俺も思いましたね。うん、
だそういう意味でね、さ、あの、前回の最初には話したかもしれないですけど、聞きやすい、まあとかそういうのが多分、まあ人によって個人差はあるんですけど、うんうん、
はい。
にしてし、あの、してしまうとね、僕と、例えば白石監督の、話しかける、はいはい、話僕が振って、白石監督が話し出すタイミングとかも、
はい。
全部同じように多分何秒とか決めていくと、個性が完全になくなってしまって、
そうですね。
面白みがなくなるんですよね。だからまあ、ちょっと間を空ける人だったら、ちょっと、短くするにしてもちょっと間を空けるとか、する方が僕は、その人らしさが出たり、その人間らしさが、どんどん消えていくんで、その、聞きやすくなるかもしれないんですけど、人間らしさ消えていくというか、ライブ感も消えていくっていうか、間が短くなることによってっていうのが、なんか、あったりするんで、まあ、そういう意味で、
全く無駄な言い間違いですら、
そうです。
なんかその、まあ、ライブ感であったり、その人の人間味が、出てくるところであったりしますからね。本当に、ええ。
正直僕だから、どもったり、そういう噛んだりするのって、まあ、番組聞いていただいたらわかるんですけど、出てるんですけど、
それも結構ありますよね、
それね、だいぶカットしようと思ったらできるんですけど、カットすると、すごい、滑らかに喋れる別人になってしまうわけなんですけど、
はいはいはい、はい。
そうなって僕じゃないんで、
ええ、
要は、よっぽど、これ聞き取れないなって時あるんですよ。編集してて、はい、僕何言ってんだろうこの人はって自分で自分が思う時、そういう時はカットしますけど、基本的に聞き取れる時とか意味がまあわかるかなって思う時は、自分をさらけ出していこうっていうので、
はいはい、
出してってるんですね。なんかちょっとまあそれまあ良し悪しあると思うんですよ。聞きにくいなっていう人も本当にいるとは思うんですけど、まあそこはね、そう出していきたいなっていう。
それでも本当にフェイクドキュメンタリーでも、
はい、
本当にそういう場合があるというか、うん、まあ、ほぼいいんだけど、ちょっとずつ気になってるところを、まさにそういうふうに、うん、間は開けてていいんだけど、開けすぎてるからちょっと詰めるとか、うん、ここは言い間違ってていいんだけど、ここはあまりにも聞き取りにくいから、まあちょっと他のテイクでの声と差し替えるとか、うん、まあそういう、持ち味は崩さないようにしつつの、ちょっと聞きやすくする。まあ、見やすくする。
はい。
みたいな修正っていうのは確かに。
うん。
やるので、まあ、その編集の、なんですかね、狙いというか方針というのは、なんか本当に近いものがあるなって感じしますね。
確かにそうですね。やっぱり、自然にドキュメンタリーに近く、自然体にならないとっていうのがありますもんね。
そうですね。まあ、あとはその現場でやったことにあまりにも改変を加えると、確かにその、味がどんどんなくなっていく。味わいが、本来あった、まあ、臭みが。
臭みが、ね、
臭みがなくなっていくと、その、うん、まあ、平均的な、さらっとしたものになっちゃって、面白くなくなるっていうのはすごくありますよね。
うん、そ難しいですね。だから、間延びしないようにというか。その辺の、なんかこう。まあ、それがやっぱし、自分の、やっぱり、これだっていう感でやっていくしかないというか、センスでやっていくしかないんで、まあ、人によっては、長いなとか、なんだこの回すとか、言われることもありますし、あれがいいんですよって言われることもあるんで、まあそれはもう。
まあそれはもう本当にあらゆる表現物がそうですからね。
うん、
私の作品にしたって、まあ牧草ライドショーにしたってもひどいっていう人もいるし、うん、すごく楽しんでもらえてる人もいるし、まあって人も当然いるわけですから、うん、それはでも私の主観でやったことですからね。
うん、
私の主観でこれだと思ってやった以上は、まあまあ、それ、いや、これだと思ってやってたら、どう言われても大丈夫なんですよね。
あ、そうですね、それは。
これ、なんか、ちょっと、聞きにくい、見にくいかもしれないから、みんながすごく見やすくなるように、ちょっと、違うかもしれないけど、こうしとこうかな、と思ってやったことが、違うって言われたら、やめとけばよかった。
そうですね。
俺の思うままにしとくんだった、みたいな、感じのことになったりしますからね。そう後悔しないように
。ですよね。
はい。
まあ、 そんな感じで結構、また時間来ていただきましたね。は
い、
すい
ません。
いや、時間の方が来たんで。
はい。
次、また半年後ぐらい。
はい。
まあ、それ白石監督のご都合あると思うんですけど。また、あれですかね、やっぱりその、貞子 VS かやこのあたりは、前後は公開前後とかで、また、今度はもっと忙しくなるんですかね、その普通の宣伝とか、そういう。
まあそうですね、プロモーションがね、その、稼働することになると思うので、まああとはその次の作品の準備が、まあどれぐらい、こう、忙しいのかっていうのにはよりますけども、はい。まあ、スケジュールさえ合えば、それは大丈夫です、ね。
大丈夫ですか。怖すぎますよ、やっぱり、来年公開ぐらい。もっと先になりそうですか。
まだ。おそらくそう。まあ、
まだ
今年の夏ぐらいに撮れたらいいなとは思ってますが、
まだ。
まあ、まだ何も決まってないので、別にそのメーカーさんと話して、いつ撮るみたいな話をまだ一切してないので、はい、まあ私の一人だけの考えで、まあ夏ぐらいに撮って、まあすごく早くて年末に一本ぐらい間に合ったらいいかもしれないけど、っていうぐらいの感じですけどね。まあでも来年ぐらいの感じで、思っといてもらった方がいいかもしれないです。はい。
それぐらいちょっと。
今はもうそれぐらいの曖昧な
感じですね。
感じですね。はい。
で、まあ、貞子対、バズ解雇ありますけど、
はい。
詳しくはそんな感じで、他、なんかこう、動き的な、
はい。
まあ別に具体的なことはあれなんですけど、なんか、まあ、作品が出そうなとかはありそうな感じですね。
春過ぎか。
うん。
まあ、サラコバタス火薬を完成させたら、その後に、多分その V シネをちょっと、撮ることになりそうな感じですね、今。
そうですか。
某漫画原作の。
ああ、以前なんかね、はい、言われてた。
多分それはまた別のやつ。
あ、別のやつですか。おぉ。
の、その V シネを、おそらく撮ると思います。これはまた、ホラーじゃない作品ですね。
おぉ、そうですか。またそれ楽しみです。
で、他はですね、まあ、いくつか。
動きはある
って
ことです
ね。ちょっとあります。はい。いくつか。まあ、4つ。
お
ぉ。5つぐらい。あ、まあ、来年撮るってやつもあって、
はいはい、
今年撮ろうとしたやつが、来年と準備がいろいろ長くかかりそうなんで、はいはいはい、来年撮った方がいいって話になったやつもあって、だからまあ、なんとなくやるのかなっていう曖昧なのも、どうなのかなっていうのも含めて、はい、まあ一応進行させてるのは6つぐらいは、ありますね、
はい、
企画としては。
まあ、
一番早いやつとしては V シネが、
はい、
V シネは多分撮ると思いますけど。
はいはいはい。はい、動き、
はい。
目を離せませんよっていう感じですね。
そうですね。プラス怖すぎですね。
プラス怖すぎ。
はい、まあ怖すぎもあと、まあね、最低3本ぐらいは撮らなきゃいけないかなっていう気持ち最近なってますけどね。
嬉しい
ね、
やっぱりなんかこう、いや、完結させてほしいんですけど、まあね、そうなるのは分かってるんですけど、なんかやっぱり、寂しいなっていう気持ちの情報
は。なんかそのボリューム感として、まあ、せっかくこう、超怖すぎ1、2でスタートして、まあもし、ね、次の1本で終わるのもちょっと早すぎる感じもするし、なんか3、4で終わるのもなんかちょっと、ユーザーというかお客さんの気持ちになった時に、ちょっと早いなっていう感じがするんで。
いや、完全にね、多分、ほとんどのファンの方は、
ええ、
無印と同じぐらいのボリュームを考えているような気がするんですけどね。
もうそれはないんですけど。それはもう確実にないですけど、まあ、だからまあ、せいぜい作って、まあ、3本だったら、まあ、あり得るかなと。
まあ、でも3本って言ったら、まだまだ3本楽しめるっていうことなんで。
そうですね、まあ、
なればいいかな。なれば
いいそうですね。それ以上は多分ないと思う。ないと思って言っててもなんか変わります
ね。まあ、それはね。
それは分かる。
それこそ生きてるんでね。
それこそ、いや、もしかしたらあと一本になるかもしれないし。
それは嫌だな。
もう作んないかもしれない。
いや、それも嫌ですね。どうなったのどうなったのみたいな。
それはもうどうなるか分かんないで、未来は。
まあ、確かに、いや、確かに。
今の私の考えがあるだけなん
で。あ、そうですね。まあ、それはもう、お願いしますとしか言いようがないんですけど。そういう感じで、まあ、まあ、これからもちょっと白石監督ずっと追っかけていきますんで。
ありがとうございます。
はい。
はい。
よろしくお願いしますってことで。
あんまり、
はい、
なんか、白石監督、関係 ばかりになると、こう、ペガの屋根裏部屋のリスナーの皆さんが、あ、なんかちょっともう白石ばっかりすぎね、最近の、みたいな話に。
いや、正直ね、いや、あれなんですよね。僕はその心配っていうか、やっぱり、僕は白石監督好きなんでいいんですけど、その危惧はしてるんですけど、何かのリスナーの方に反応聞くじゃないですか。
した
ら、いや別にいいんじゃないですかって言ってくれる人もいるんですけど、何も答えてくれない人もいるんで。
それ思ってるってことですよね。
それは、いや、怒ってるっていうか、もうなんか。
いや、怒ってるか、そういうことを思ってるってこと
です
ね。なんかちょっとやりすぎなんじゃねえのみたいなね、思ってる人もいるんじゃない
ですか。でも、怖すぎだって、もう最近怖すぎファミリーとか白石ファミリーって僕言われてるするんですよね。全然、関係者でもないんですけど、ただのファン、自慢なんですけど、いや、まあ、それ光栄なんですけど、そう言われることは。いや、もう。
最近特に続いてますからね。
そうなんですよね。っていうか、去年ずっと僕聞き直してか、まあ、ざっと見直したんですけど、タイトルで喋って、要は白石監督の映画とか、
はい、
そういう関係喋ってない時でも、なんか頭に白石監督のメールがどうのこうのとかね。
ああ。
なんか、何かしら単語としてはね、ほとんど白石監督とは怖すぎ入ってない回ほぼないんですよ。
最近に至ってはもう、
そうです、ね、
ずっと話してますからね。
ずっと何か白石監督経営ですので、
大丈夫ですか、ね、もうほとんど連載みたいな感じ、ね、
いやその時喋りたいことを喋ってて、まあ、回数は更新度が低いんでどうしても絶対重なってしまうんですよね。
あ、それは確かに、
まあ、白石監督はすごい動きがありすぎるというかありがたいんです
けど、それもありますけど、
ね、ありがたいんですけど、
特に
何かしらトピックスが、
はいはい、
話したい作品だったり本だったり、はい、イベントだったりもあるんで、だって正直僕バチ当たり暴力人間去年の秋か夏ぐらい見たくて喋りたかったのに喋るタイミングがまだ未だにないっていう。
あ
で怖すぎに関しても超怖すぎまだ喋ってないんですよ、つまって。
はいはい。
だからもう超怖すぎファイルはファイルつも喋らなあかんなって喋りたいなって思ってるんですけど、それこそ白石監督が今危惧されてるみたいにこのまま連続で言っていいの
か、怖すぎ番組かみたいな。
そうですね、もうなんかタイトル番組変えろよって言って、番組じゃなくて手がの屋根裏部屋じゃなくて、もう怖すぎ部屋みたいにしろよって言って
毎回半分まで来たら、はい、じゃあ今回の白石コーナーって思うみたいな
白石監督コーナーみたいなっていう、まあ、そんな感じになってますけど、いや、まあまあ正直、まあ、本当にもういろんなこと喋りたいんでいろんなこと喋っていきますけど、もうまあ、これも追っかけて、個人的にも追っかけていきたいんで追っかけていくんで、そうなってくると、まあ、喋らざるを得ないなっていう気持ちになることが絶対いっぱいあるんで、
まあ、これも一つの予期せぬ流れですよね。
そうですね。
はい。まあ、これはこれで面白いということで。
そうですね。そういう形で、今後ともよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてます。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット表示で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回の演劇曲は、笹山さんで、アルバム灰の水曜日から、CM でもかかっている、キープオンです。このキープオンを含む多くの楽曲は iTunes Store や Amazon MP3 でデジタル曲を購入できますので、笹山さん関連の CD ですね、 CD の方はオンラインストア Living on the Record で購入できます。オリジナルフルアルバム、シャネクサイ、セカンドフルアルバム、ハイの水曜日など他も絶賛発売中なのでよろしくお願いします。また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。遠く離れてしまえば重ねてしまえば眠れない夜も私朝も変わり果ててしまうのか Keep on running, stay with me, さえどっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with me